野木さん。
はい。
いや、期間空いちゃいましたね。
そうですね。一月ちょっとですね。
ごめんなさいね。
いやいやいや、忙しかったようで。
そうなんですよね。ちょっとね、個展が6月の頭から始まってまして、
うん、
それをもう、なんか配信で、そういえば、宣伝する間もなく、
うん、
突入しそうだったので、しかもね、今回は今までで一番こう、間に合わないというか、制作が。
スケジュールがきつかったわけね。
はい。うん、なので、ちょっと厳しかったですね。ちょっといろいろと、
うん。
だからまあ、X の方だけではポストしたんですけど、
うん、
ね、ちょっとこちらで宣伝ができなかったんですけれども、あ、まあ、そんな事情で遅くなってしまいました。
いやいや、なんかこう、こっちもスケジュール把握していたわけではないけれども、なんとなくこう、収録モードに入ってないなという感じがしたので、割と流してた。
ああ、どうもどうも、そうそうそう。
いやい
や、
うん。
ありがとうございます。
いやいやいや、
こんなわけで、
うん。とりあえずでもまあ、間に合い開催の運びになったわけですが。
まあね、間に合ったんだけど、ちょっとね、こう、展覧会としてまとまりのあんまり良くない感じになっちゃったかなと思うので、
なるほど。
ちょっとね、パートナーの方とも大反省会をしましてですね。はい。でね、今年実はもう一本あるんで、
おお。大変だね。
ちょっとそこでは、ちょっとしっかりとやりたいなということで、
うん、
絞っていきたいんで、もう、早めにね、いろいろとまとめていかないとなっていう感じですね。
なるほど、なるほど。まあ、ちょっと、ここでね、うん、うまくいかなかったなって思えばこそ、次のムーブも早くなるってもんでしょ、多分。
そうですね。
うん、
僕は割と、展覧会ごとに新しいことをやりたい派なんですよ。
うん、
だけれども、ちょっとね、それがまとまらなくて、
うん、
それでなんかこう新しいことをやらなきゃっていうのに囚われてたんだけれども、
うん、
縛られてたんだけど、まあ今まで積み上げてきたものをね、
うん、
崩す必要もねえかっていう
まあ、ね、
感じで、うん、まあね、売れるものを作るっていうわけじゃないけど、
うん、
なんかこれまでね、自分がやってきて反応が良かったものっていうのもいろいろと見ながら作っていこうかなと思います。
うん、まあ、そう、一番評価されてる部分を定期的に出していくっていうことも、まあ大事なことですからね。
そうですね。うん、しかも、ね、今年もね、初めてやるギャラリーで、
うん、
なんでね、ちょっとその挨拶代わりにちょっとしっかりと提示していきたいなと思うので、頑張ります。
頑張ってください。はい。
はい。ということで、ちゃんと僕たちは生きていますし、番組も終わっていません。
はい。
という生存報告でしたので、そろそろ参りましょうか。
はい。
はい、カエサルの休日です。この番組は、私、画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って、才の目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組です。
はい。
先に今日はメールを紹介したいと思います。
はい。
はい、紹介が遅れてすいません。ダニエルさん、野木さん、若干のご無沙汰でしょうか。前回お送りした新高山城跡が野木さんの好物だったようで嬉しい限りのバッテラです。第156回でご紹介いただいたエリートスクワットボッピ、早速見ました。私の壺にぐさぐさ突き刺さる非常に面白い作品でした。すぐにお礼のメールをしようと思ったのですが、ちょうどその時ネットフリで同じ南米もののドラマ、パブロ・エスコバル悪魔に守られた男を見ていたこともあり、これを見終わって、お二人に何か情報提供できるようになってからメールしようと南米ドラマの空気に浸っていました。パブロ・エスコバルはご存知かもしれませんが、80年代後半コロンビアでメデジンカルテルというコカインの一大帝国を築き上げ、当時の価値で300億ドルを超える総資産を作り上げた人間で、最後は、国家警察ボッピのブラジル同様、警察と別の、武装治安組織でした。南米ではよくあることなのでしょうか。との銃撃戦で、死亡したようです。ケチな犯罪者からコカイン、取引に手を染めて、組織を成長させ、国家を脅かす存在になり、敵対組織殺害のみならず、大統領候補者や有力政治家の暗殺、誘拐、果ては一般市民を多数巻き込む爆弾テロまで引き起こすことになるのですが、とにかく周りの人間も含めてこの男の文字通り息をするように嘘をつくことと、めちゃくちゃな自己肯定力に正直引き込まれました。とはいえ、 何と言おうが犯罪者であることに違いはなく、救いのない最後を迎えるのですが、その後射殺された現場で国家警察の人間が仕留めたいものを前に記念写真を撮っていたこと、過去本当らしいです。いや、前編を通じた政治家や警察組織、過去国家警察も、の腐敗ぶりを見ると少し考えさせられもしました。ちなみに貧しい人々に経済的な還元もしていたようで、彼の葬儀には数万の一般人が参列したという話もあります。アマプラではなくネットフリで、しかも全74話もありますので、ご覧になることはないと思いますが、私はハマりました。俺のつもりが今回も自分の話を長々と書き散らしてしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございます。今後も配信楽しみにしていますので、どうぞ末永くお願いいたします。ではでは、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これ、パブロ・エスコバルはね、一時やっぱ話題になってましたね、これね。
あの、このドラマよりも後にね、あの、ナルコスっていうのもやっぱネトウリでやってて、そっちも結構話題になってて。
あ、そっちかな、俺が見たのは。
多分そうじゃないかな、多分。ネトフリはあの、好きなんですかね。メデジンカルテルっていうか、まあ、あの。
そっか、一時こういうのが流行ったんだね。
まあ、やっぱし、あとほら、メキシコのね、麻薬戦争、麻薬カルテル。があまりにも凄まじいことになったので、この南米のこう麻薬の歴史っていうのにすごい多分注目が集まっていた時期なんでしょうね。
まあ社会的にもかなりね、注目された時期ではあるし、
まあそれはメキシコの話だけど、こっちはあのそれよりも前の時代のね、コロンビアだけど、ここら辺のドラマ見たいなと思ってるんだけど、そうそう、あのメールにもあった通り話数が多すぎて、っていう。
まあそうですね。
うん。
ああ、でもこの辺の描いたものは結構あるんですね、じゃあ。
やっぱね。
しかも長い。
映画もあるんじゃないかな、エスコバルは。
ああ、そう、うん。
だって一頃世界一金持ってた犯罪者でしたよ。犯罪者の中で。つっても多分。
犯罪者の中でね。
表に上がってこない金額だから、推定でしかないんだろうけど。うん、そうそうそう。うん、だってフォーブスとかで。認定されてたりでしょ、この人。あの、
あ、そう、
世界の一番の金持ちの中の一人であるみたいな。
へえ、すごいね。
うん。
まあ、しかしこの辺の人たちっていうのは、まあ、言い方は難しいですけど、魅力的なんでしょうね。
やっぱし、悪いことでもいいことでも、やったことのスケールがでかいと、どうしても畏敬の念っていうのは生じちゃうもんなんじゃないですか。
うん。
やっぱし、ヒーロー視されてるところもあるしね、この人もね。
うん。う
ん、まあ、犯罪者ですけどね。
まあ、まあ、そう、犯罪者なんだけど、まあ、うん、どの国でもそういうのあるよね。
ありますよね。
一般人から指示があったとか、そういう話ね。
で、あの、エリートスクワットでも似たようなね、部分描かれてたけど、その割と民衆からは、まあまあ指示はあるみたいな感じで。
うん。うん、
ですね。うん、なるほど、なるほど。
まあ、そんな感じで。
うん。
ありがとうございます。そう、あとね、こう、ちゃんとね、バッテラさんはね、新鷹山城跡っていうのに、
うん、
ひらがなでね、格好して書いてくれてるんで、
あ、
僕にとって非常にありがたいんですね。
まあまあ、知らないとよ、ね、なかなか読みにくい名前ですからね。
非常にこういうの助かりますんで。
そうですね。
ありがとうございます。はい。ということで、メールはこれだけですね、今回は。
はい。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。ということで、今回は映画の話をしたいなと思います。
はい。
茂木くんはまあ公開してすぐ見に行ったのかな。
ね、私多分当日見てますね、珍しく。
あ、当日、さすがですね。
あのレイトショーで、ちょっと仕事早めに終わったんで、あ、これいけんなと思って、はい、すかさず行きましたね。
お
う、
うん、僕も展覧会始まって時間がちょっとできたんで、パートナーと行こうと思ったんだけど、結局ちょっとね、いろいろあって一人で行くことになったんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、そうそうそう。
あれ、もともとあれなんじゃないですか、パートナーさんが行きたいって言ってたんじゃなかった。
そうそう、行きたいって言ってて、あの、もう、話したいから行こうと思ってたんだけど、まあ、ちょっと子供が風邪ひいちゃったんで。
それはしょうがない。
そういうあれですね。うん、まあ、行くって言ってました、でも。
ああ。
行くって言ってたし、行った方がいいよって僕が勧めました。
ああ、素晴らしい。
うん。さっきもちょっと話したんですけれども、
うん、
映画館で見た方がいい作品だよっていうことは、よく言う作品あるじゃないですか。
ありますね。
結構ね、
うん。
迫力があるものとか、ハリウッドものとか。
うん、
だけど、この手のもので映画館に行った方がいいよっていうのは、あんまり 人に勧めたことがないんだけれども、うん、これは映画館で見るべきですね。
これはね、なぜかというと、まあ、音がめちゃくちゃ重要だからというのもあるんだけど、これ音の距離感を非常に計算してる映画なので。
そう。なんか例えばプライベートライアンとかも、あれは映画館で見た方がいいなと思ったの。その弾がこう前から後ろに抜けていく時の音とか、
うん、
そういうのとはまた違う距離感なんですよ。
迫力とかっていう問題ではなく、その距離感自体に映画的意味があるっていうものだったから、うんうん、だからちょっとこう割とプアな聞こえ方だと伝わらなくなっちゃうかなっていう、うん、制作者が言ってましたからね、この映画音外すと別の映画になるっつって。
そうだね。あと外すと全然違う映画になりますね。
そう。
いやー、だから、初めてのサウンド体験でしたね。
で、どっちかというと不快なね。不快な、
はい、
音響体験ですよね。
いやー、もう、のっけからかなりこう、
うん、
あ、関心領域で言ったっけ。
あ、言ってないですね。そういえば。
言ってないよね。
タイトルを言い忘れるという。うん、
関心領域を見てきたのでその話をします。
ゾーブインタレスト、うん、
はい。ちなみにスーパーネタバレをしていきますんで、
スーパーネタバレはしますが、ネタバレもクソもないと満を持して言える映画ではあるんだけどね、これ。
うん、
うん、
そうだね。基本的にストーリー上は特に何も起こらないからね。
うん、そう生活の日々って感じですから。
うん、うん、で、映画の冒頭結構こう長い間だったよね。
長い。
画面に何も映らなくて、
ああ、
音だけ鳴っているんですよ、周りで。
あれ？放映事故みたいなぐらいのレベルで何も映らないんですよね。
そう、相当長かったですね。うんうん、でもまあそこでね、イメージされるわけですよ。これはそういう映画であるってことが。
宣言だよね、あれは。
うん、うん、完全に。で、宣言だし、なんていうんですかね、鑑賞者をこう、ある種こう、突き放すというか、
うん、
まあ、音であり、あとこう、音に意識を集中されるのと、周りだよっていうことだね。
ああ、環境が、そう。
うん。に注意を向けさせるっていう役割もあるので、すごくなんかこう、あんなに映画性をソリッドに提示している、うん、かつミニマルに提示した冒頭というのもなかなかない
っ
すね。
ないっすよね。気合入ってましたよね。うん、だから、
はい、
親切っちゃ親切なのよ。マナーをまず最初に説明してるんだから。
うん。うん、そうだね。うん。
まあ、だからマナーを説明すると同時に観客をそういうモードにするっていうか、
うん。
体制をまず作らせるために、どうしたのっていうレベルまで映像を映さないっていう。
うん。
うん、そこで今これから見せるものは目に映るものだけではないということを常に意識して見てくれということをね、そこで伝えてるわけで、
うんうん、そうなんですよね。で、映画のその始まるんですけれども、まあ簡単に説明すると、まあドイツのある家族を描いた映画なんですけれども、うん、まあ、アウシュビッツの横にある家なんですよ。もうほんと壁一枚ところで、うんうん、その家族の日常ですよね。
そう、収容所所長のね、ルドルフ・ヘルデナント・ヘースの家族の話っていう。だから、まあ、役宅っていうか、収容所の所長にあてがわれてる邸宅っていうことだよね。
うん。ああ、そうだね、うん。
うん。
で、やっぱりこう、なんというんですかね、カメラワークも、基本的には動かないくて、
うん、
定点カメラみたいな感じで、映しているので、こうなんかこう、カメラも一緒に、鑑賞者もその家族にサインをさせて観察するというよりは、本当に、ちょっと距離を置いた状態で観察しているみたいな感じですよね。
そう、まさに。あれ、実際なんか隠しカメラみたいな撮り方してるんだよね、あれ。
ああ、そうなんだ。本当にこう、なんか表情アップとか追うとか、そういうのなかったもんね。
ないない。家の底かしこに遠隔で操作できるカメラを仕込んで、演者たち、が意識できないような撮り方をしてるらしく。
あ、そういうことなのか。
だから、アングルはそういう引いた感じだし、しかもカットのつなぎ不自然じゃなかった。
うん。
例えば、
不自然だった。
ヘス、主人公がある部屋に入ってきた時に、
うん、
部屋に入ってくのを廊下側から撮ったかと思ったら、部屋側からまた工程で撮るって、普通そこカット割らずに撮りますよ。
はい、
無駄なんだけど、そういう切り替えが結構あって、うん、なんだこの歪なつなぎ場と思ったら、各部屋に、要は、それこそ、ドッキリのような仕掛けカメラのようにして撮ってたらしくて、あ、なるほどなと思って。
うん、あ、まあそういうドキュメンタリーっぽいなんかそういう感じあったね。ドキュメンタリーとは違うけど、う
ん、あ、だリアリティショー的に撮ってんだよ。
あ、そうそうそうそう、うん、それが言いたかった今。うん、そうそうそう、ただ観察しているみたいな感じだから、こう入り込ませないんですよね僕たちを。
そうだね、感情移入ができないというか、うん、
うん、
なんとも言えない、あの居心地の悪い映像になってるっていうかな、
うん、うん、そうそうそう。で非常に大事に、一番大事なところなんですけれども、映画始まってずっとその音が鳴り響いてるんですよ、収容所の中の音が。
うっすらとね、壁の外側、庭園のね、壁の向こう側から聞こえてくるかすかな音がっていう。
そう。
うん、
ずっと音が鳴り響いて、時折なんか声のようなものが聞こえたりするのが、ずっと続いてるんですよね。
うん。
で、あとは煙突から、まあ、もくもく煙が出てるようなのが続いてます。
うん。まあ、つまりヘスの邸宅内においては普通の日常が営まれていて、壁の外側ではまあ殺戮が起きていて、その気配というのが音によってのみ伝わってくるという、うん、あのヘスファミリーはその音を聞こえないかのごとく振る舞い続けるっていう話でね、
うん、
でそれだけなんですよね。それで彼らの日々、あの生活の模様を淡々とずっと覗き見させてるだけの映画だっていう。
そう、まあそうなんですよ。基本的にはそれがあって、なんかこう、うん、夫の誕生日があってとか、ちょっと家族で出かけたりしたり、
そうね、
あとは夫が転勤になって、それで一喜一憂してまた戻ってくるってだけの映画ですね。
そう、ストーリーはそれ。あの、夫に、が、まあ一応、立場的には出世ということになるんだけど、うん、あの、アウシュビッツから別の場所に移る、オラニエンブルクか、に移ることになるので、当然引っ越さなきゃいけないと。まあ、要はあれは社宅みたいなもんなので。でも奥さんのヘイトビヒはここから離れたくないわって、ここは私たちが手に入れたベストな場所なんだっていう、
うん、
で固執してしまうっていう。でじゃあ行くんだったらあんただけ行ってよみたいな感じで、夫婦喧嘩が起きるんだけど、なんだかんだであのヘスはあの再任されるので、アウシュビッツの収容所所長に。それで奥さんもやったわねっつって終わるっていう。
そうなんだよ。もう本当それだけなんだよ、ね。
話はそれだけ。うん。
話はそれだけなんだけど、無駄がないんだよね。
だし、あとその中に込められてる情報量がもうマジで尋常じゃない。
そうそうそう。
て
僕でさえ相当な情報量を一つの行動シーンから受け取ったから、あ、なんかいろんなことを知ってるノイ君からするともっとあるんだろうなと思って。このね、映画を見る前に、あ、俺も見に行くわって言った時に、ノ、
う、
イ、
ん、
君がこれ知っててもいいかもねっていうことで事前情報をちょっとだけくれたんですよ、
うん、
それはまあ川のことと、
うん、
まあこれ灰の行き先ね、ソワ川だよ
って、ソワ川、うん、ソワ川もしくはソラ川っていう、あ、アウシュビッツの、うん、東側流れてた川で、ヘスティってのはその川沿いにあるんだよ、
うん
うん、で犠牲者、収容所で殺害された人たちの人骨の灰を、まあ、流したりっていうことをしていたっていう、
うんうん、あとは、この収容所内で、囚人から略奪した物品を集積する部署の通称がカナダ。
カナダ。うん。
これは説明はされなかったね。
そう。本編でされてないので、ちょっと聞き逃す可能性があるんだけど、これ、押さえておくと、うん、序盤の奥さんたちの会話がいかにおぞましいものであるかってことがわかる、
うん。そうなんだよ。それなんだよ。だから助かったよ。すごい恐ろしい場面じゃん、あそこ。
そう。
で、この映画で、もう本当空気のような存在で、家の中に使用人がいるんですよね。
うん。
ユダヤ人の。
あれはね、あれはね、エホバの証人とかじゃなかったかな。まあ、囚人ではあるんだけれど、ユダヤ人ではなかった気がする。史実ではね。
うん、うん。結構何人もいるんだよね。
うん。
なんか本当に会話をほとんどせずに、うん、家のことを淡々とこうこなしていくような感じの人たちがどこかしこにいるんだよね、
うん、
でその人たちの前で略奪品のがどうとかとかいう話をしたりとか
そうそうそうそう
するんですよ、そういう話を。
あら、これいいわねっつって、
そうそうそうそう笑いながらですよ、
うんうん、
でその奥さんもなんか略奪品のなんかコートを、だから奥さん、特に奥さんかなの言動とか行動とか、うん、まあ感情の動きとかに、こう当時のこう こういうリアリティだったのかなっていうのがこう垣間見えて、すごく恐ろしいんだよね。
うん。
なんか略奪品をなんかこう平気で試し着してさ、鏡に当てて、ポケットにあるなんか口紅かなんか塗っちゃったりして。
あれはだから囚人の口紅ですよね。
そうそうそう。うん、試しになんか塗って。
うん。
ああ、いや、恐ろしい場面だなとか思うんだけど。
映画の中の言葉のやりとりだと、これいいものね、みたいな話をしているときに、これカナダからね、取ってきたんだけど、つって。知人の話かな?をしてて、あの人ったら、うん、あの国のカナダから取り寄せたものだと勘違いしてたわ。わははって笑ってるんだけど、うん、まあ、そのカナダっていうのはアウシュビッツの囚人たちから略奪した物資を集積する部署の通称がカナダっていうんだよね。
うん、
あの要は豊かさの象徴としてカナダって言葉がある、
うん。
あの奥様たちが持っているものっていうのは基本的にユダヤ人をはじめとする、まあ、収容所内の囚人たちから略奪したもの。
うん
に囲まれて生活してて、で、彼女たちはそのことをちゃんと意識的に知ってるんです。
それで豊かだと思ってるんですよね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
で、初めの方だと、そういうなんかキーワードみたいなものを聞き逃すと、なんとなくよくわからない、あ、どこかで買ったのかなみたいな風に取れるような曖昧さで描いてるんだけど、徐々に略奪者、侵略者としての顔っていうものがあらわになっていくっていう仕掛けにはなってるんだが、うん、実は最初から彼女たちはそのように描かれてるんですよ。
うん。
うん、
やっぱ一番感じたのは奥さん。
主役奥さんと言っていいかもしれないね。うん。
そうだね。うん。
そうなんですよ。
だからそれぞれややグラデーションなんでね。こう、奥さんのベクトルと子供たちもまたちょっと違うし、うん、ご主人もちょっと違うんだよね。でも一番フォーカスが当たってるのは奥さんかなと思って。
そうね。で、うん、共通してるのは、まあ全員知ってます。何が起きてるかは、うん。うん。
そうそうそう。で、そう。子供たちは最初これ知らないのかなと思ったんだけど、
うん、
あ、知ってるんだなって思う場面があるんですよね。
そう
っす。そう、怖いんですよ、それも。
えげつない宝物集めとるなっていう。
そう。
シーンもあるし、あと、おそらく映像で映されてないんだけど、直接近いシーンを見ているシーンもあるんだよね。壁の向こうで起きてることっていうの。
え、子供が?
うん。リンゴのね、やりとりの後。リンゴの奪い合いをしていたっていう声が漏れ聞こえてくるっていうシーン。
そう、ちょっと後で話そうと思ってたんだけど、うん、中で聞こえてる声っていうのは基本翻訳されてないから、
うん、
まあ環境音みたいな感じで響いてんだけど、
うん、
あれは中から聞こえたのではないのか。
あ、外、壁の向こう側の。
あ、そう、壁の中から聞こえた。
うん、中なのか外なのかわからないっていうのがこの映画の特徴ではあるんだ。う
ん、壁の向こう。うん、唯一この壁の向こうから聞こえてくる声が翻訳された部分がそのリンゴの下りなのかなと思って。
うん、ああ、そうね。まあ、アウシュビッツってのはね、いろんな言語が入り乱れてた空間なので、
うんうんうんうん、
確かに言語、言葉の意味を取れないことの方が多かったと思うんだけど、仮に何か聞こえたとしてもね。
うん、
そうそう。なので、まあ、全員が全員何が起きているかは知っていたと。うん
うんうん、
それはごまかしようのないことでっていう。で、それをまあ、意識をしないように生活をしているっていう。まあ、それがいわゆるゾーンオブインタレストって関心領域であるっていうことなんだけど。まあ、ずっとね、そんな感じでね、続いていくんだかっていう、う
ん。そうなんだよね。なんかこう、基本、アウシュビッツの中のことは一切映されないんだけど、
うん、
で、その日常会話のちょっとした下りとか行動とかに、うん、もうとてつもない恐ろしさを感じるっていうのがまあ基本構造。
基本構造。ね、で、それが、まあ、見ていけばだんだんだんだんどんな人でも分かる。どれほどこう、この分野に関心がなくても分かるようになっていって、で、最後ら辺になってくると、あの夫婦たちのいわゆる革新性。
うん。
革新的な侵略者、略奪者であり、殺人者であるってことは明らかになっていくんだけど、実はそれは、最初からそうなんですよね。もちろん。
うんうんうん、
関心の度合いによって、後からなんとなく分かってくる人もいるし、最初から伝わってくる人っていうのが、階層があるんだけれども、でも、最初から徹頭徹尾、あの人たちは全てを知っていて、しかも自覚的であり、しかもイデオロギーもあるんですよね、ちゃんと。
うん
うん、で、それが、要は言葉が生活の中の断片として散りばめられているので、知覚しにくい状態にわざとしてあるんだけど、っていう。で、それは映画の構造もそうで、最初からそうなんだよ。最初のシーンってさ、うん、川遊びしてるじゃん、あれ。子供たちが。うん、で、あの川がソア川だから。
うん。
で、そこを裸でね、歩いて、 川遊びをしているって、あの裸であの川に入っていくっていうこと自体がすでにあの収容所にいた人たちの運命の逆算なんだよ。
ほう、
集められて裸にさせられて、
うんうんうん、
そして最終的に行き着くのはあの川である。でそれを、はいはいはい、あの家族が再演してるんだよね。だからあそこし、とてつもなく笑えないブラックジョークなんだよ。
はい、あ、なるほど。
うわーって思ってゾッとすんだっていう、うんうん、例えばあの昔あったサウルの息子とかを見てるとあの川が出てくるとピンとくるんだよ。サウルの息子では川が非常に重要だったので、
うんうん、サウルの息子とちょっと比較して考えていたりしました。
あ、まあ系譜にはある映画だから、
あ、うん、サウルの息子もこうなんていうの、直接こう見せないような、
そうそうそうそう、
場面がね、多かった。
多分、そこら辺の話、多分、後でなるとは思うが、とりあえず本編のね、話を、うん、しばし、してみようかなと。
ああ、はい、はい。
いやいや、そう、そんな感じで、いろいろなものが散りばめられていて、まあ、一つ一つに意味があって、で、その意味がもう本当にどんよりするようなものばかりっていう構造なんだけれども、
うん、
見せない、この映画は見せない映画なんだってことはね、さっき言った最初の冒頭の何も映っていない音だけのところで宣言し、っているので、我々としてはさ、あ、これは、うん、目に見えているものだけではないものに注意を払わねばならない映画だっていうモードが出来上がるから、それでバンと出てきたときに、あ、川が出てきた、みたいな。
ああ、っていう。なるほどね。
うん、そして、あの庭が出てくるじゃん。あの、お母さん、ヘイトビヒが、あの、娘たちと一緒に庭にいて、娘に花の名前を一つ一つ教えるみたいなシーンから入るって。はいはいはい、うん、で、うん、それ、麗しい風景ですよね。で、
うん、はい、そうそうそう。
でもその後に囚人たちが持ってきたあの袋をみんなで取り分けて、うん、中にはさ缶詰とかさ服が入ってんだよ。
うん、
でそれをさ、はい、分けるんだよな。
うん。
うん。略奪品ですよね。
そう。
うん。だからあの夫婦が大事にしている庭園の草花をめでた後に別の収穫物がやってくるんですよね。家に。どんなジョークだと思うよね。
うん。
うん、
でその、うん、ちょっと後になるけど、その肥料となってるのはまた骨なんですよね、多分ね。
そうそうそう。
はい。
恐ろしいよね、っていう。
で、
そういうなんか、え、今のはみたいなのがずっと続くんだよね、あの。
そうそうそうそう。
ヘスがね、靴脱いで、ね、あの囚人が靴を洗ったらそこから血が出てくるとかな。
うん、はいはいはい。
で、それと、何でもない日々、家族の日々と、何でもない会話。みたいな、
う
ん、タランティーノみたいなもんだよね、あれ。
あ、そう、タランティーノみたいなもん。
物語に奉仕しない会話をずっとみんなしていると。
うん、だけどその裏ではあの BGM のような環境音ですよね、うん、ずっと聞こえるんですよ、何やら。
で言葉の端々に親っていうのが出てくるみたいな。
やっぱちょっと動くかなと思ったのはやっぱ奥さんの母親が来るとこかなってい
う。そうね、あそこでなんていうか客観的な目線が持ち込まれて、
うん、
要は我々に近い目線の人が入ってくるんだよね。
そうそうそうそう、うん、あの家族以外の人が入ってきて、最初は結構この人もあれなのかなと思ったけど、やっぱりね、
うん、
あの後半じゃでもないか、一日であれ出てちゃうのかな、
結局すぐ、うん、耐えられなくなってしまって、まあ、うん、いろんな気配とか匂いとか、あるいは実際の視覚でも、あ、これはやばいってなって帰っちゃうっていう。
そう。
うん。
あの、やっぱそれもね、やばいって気づいてんのも、うっすらなんですよ。なんか日中ちょっと咳をしてたりとか、
うん、
夜なんかあの光を見たりとかね。あれは結構印象的だったかもしれないけど。
まあ、あそこはかなり決定的だよね。
うん。うん、で、もう、嫌だなと思ったのは、多分さ、奥さんに置き手紙残したじゃん。
う
ん、
残しましたね。うん。
で、その置き手紙の内容を触れないんだよね。
触れない。うん。
そこがまたね奥さんもそれでちょっと苛立ちを覚えているので、うん、奥さんも分かってるんだなってことがこっちにも分かるんだよね。
分かる分かる。そう、うん、そもそもお母さんや来ると娘はもう自慢の家をさ見せたいからいろいろね、うん、披露していくんだよね。寝室よってどう豪華でしょとかで、そして最後あの庭ね、もう要は自分の幸せの象徴結晶なんだよね、うん、それをもうお母さんに見てほしいっつって、でお母さんもまあ最初喜んでんだよね、まあ見事だわっ って
喜んでる、
すごいじゃない
っって。そんでさ、なんか私アウシュビッツの女王よみたいなこと言うじゃん、
ギョッとするっていうね。
本当。
でもその時に2人の会話に微妙なズレが生じてて、 お母さんが現れるまで、あの家族は、まあ、ヘスが職務上の話をしているとき以外に関しては、一切収容所に関わる事物について単語すら出してないんですよ。
ああ、まあ確かにそうかも。
まあ、物が来たりとか、カナダって言葉あったんだけど、例えばお母さんが来た時に、娘は一生懸命庭のね、この花を植えたのよ、みたいなことを話している。その時にお母さんがあの壁はっていう、その時初めて壁について触れてるんですよ、登場人物が。で、娘はその時、ああ、そういえばあったわね、ぐらいの感覚で応答してて、もちろんギョッとしてるとか、避けようとはしてるわけではないんだけど、全くこれまでの会話の中で壁という存在を、亡き者として振る舞ってるんですよね、娘は。でもお母さんは初めて来てるので、普通に触れちゃうんだよ。あの壁はっつって、ああ、あれは収容所のね、つって、普通に説明してるんだけど、そこでずれてるっていうのが描かれるんですよね。で、あ、そうか、お母さんはそうか、我々側なんだと。感覚としてはね。つって、で、一つ一つで、実はお母さんの言ってる単語って、娘やその家族たちが一切口にしてない単語っていうのは、ちょいちょい出てるの、あの中に。
おー、なるほど。
それによって浮き上がるんだよね。あの異常な、家、異常な庭の、いかに異常であるかっていうことが。っていうことで、こう、あらわになってきて、そりゃそうだよなって思うんだが、だからといって、じゃあ、そのお母さんが、婿、要は、我々と同じ、完全に同じ人かって言うと、そうではない。彼女も共犯者なんですよ。なんでかって言ったら、知人のユダヤ人の話してるんですよね、お母さん。
あ、はいはいはい、してましたね。ああ、あれもなかなか恐ろしいあれで、会話でしたね。
もともとお母さん、それほど豊かな家の人じゃないので、なんか掃除婦をしてたのかな、そんで、その時の勤め先の主が おそらくユダヤ人で、で、まあ、あのカーテン欲しかったんだけどね、つって。これ何かっていうと、ユダヤ人の移送が決定した時に、その、持ってた財産とか家とかっていうのは、格安で競売にかけられて、他の周りのドイツ人たちは、我先にとそれを入手していった。ものすごい安く、裁かれたんで、で、お母さんもそれ狙ってたんだけど、取られちゃったんだよね、残念っつって。
そう。それ本当、楽しそうに会話するんですよね。
で、あの人どこ行ったのかしらねなんて言ったら、まあ、あの壁の向こうじゃない、っていう話をしてるっていうんで、全然お母さんはだからね、無実じゃないんですよ。で、あれはだから一般的な当時の、ドイツ市民の感覚なんですよ。積極的に加担してるかどうかじゃなくて、物欲しげに見ていたわけです。で、そして、手に入れることができるかどうかっていうことだけを考えていたっていう。要はあれ、略奪の物語でもあるので、どうしてもホロコーストというとね、ガス室であるとか、あるいはこう、組織とか軍隊による殺戮、組織的な殺戮っていうイメージがあるんだけれども、あれ国家ぐるみの強盗殺人みたいなものなので、で、その富は分配されてるんですよね、市民に。で、それによって欲しかったものを手に入れた人であるとか、生活水準を上げられた人であるとか、あるいはこの奥さんであるヘイドビヒのように、自慢の家、自慢の庭を揃えることができた人もいたっていう、まあそういう加害性っていうものを、実は奥さんのお母さんですら持っているっていうことを、まああの庭の中だけで全部語っていてっていう。ただ、それにしてもお母さんとしてはあれほどの環境というものは想定してないので、ドン引きしてしまったっていう、だからまあしれっといなくなっちゃったっていう話なんだけど、だからね、ここ結構キーポイントで、あのお母さんは普通だったって見ちゃいけないんですよ。
はいはいはい、
まあ普通なんだけど、その普通って何かっていうと、ナチ体制下の市民の普通なんですよ。で、それは決して今の我々の普通と同軸で語っちゃダメなんですよ。で、これは多分また後で触れるかもしれないけど、いわゆる凡庸な悪論っていう、物差しで見てしまうと、あのお母さん普通になっちゃうんだよ。けど、そうではないんだっていう。で、そのね、目線っていうのはこの映画にもあるし、あとその目線のズレ、観客側のズレもある。映画の批評とか見てたら思った。ズレあったと思って。いわゆる、普通の人たちの話だっていうふうにしちゃってる論評って結構あって、これ普通ではないんですよっていう。普通、と言うんだとしても、当時のナチ体制下での普通であると。ナチイデオロギーに染まった世界での普通なのであってっていうことなので、あれをだからその凡庸論みたいなものに引き寄せては多分ダメなんですよ。で、映画はそれに対するちゃんとね、カウンターはちゃ打ってある。だから最初から略奪者として描かれている。ただその部分を取りこぼした人も、ダメ押しで最後の最後に、いや、この人たちはやっぱり、 殺戮者であり、略奪者なんだっていうことがダメ押しでわかるような話の構図にはなっているんだけど、
うん。
うん。だから最初こう、レイヤーが2つなんだよね。
うん。
それが最後ら辺に1枚になるようになってるっていう意味では、はい、なんていうか、ケアが行き届いてるよ。はい、
うん。
そうそうそう。でもまあ、お母さんのところが確かに物語で一番ドライブし始めるところかもね。
そうね。まあ、その後別にドライブするわけじゃないんだけど、
うん、
こう、新たな視点を与えてくれるような、
そうね。
アクセントにはなってたよね。
なりますよね。そうそうそう。
うん、
まあ、やっぱ異常なんだっていう。この世界異常なんだっていう目線が持ち込まれる
だし、うん、それをやっぱもう分かっているんだなっていうのが、うん、あのお母さんの来訪で分かったかなっていう、
ね。そうね。
うん。
で、しかもね、お母さんとの庭自慢の下りの後で、うん、いわゆるライラック。
はい。電話するとこですね。
ライラックのその、まあ、花だね。使用所内の花の管理に手落ちがあるぞと。良くないぞっていうふうに戒めるっていう。うん、まあ、要は、あの世界においては、その囚人の命よりも、まあ、花、
うん、
その、要は、美観とか、施設の保全の方が大事なんだっていうグロテスクさ。うん、あと、まあ、あれ、性暴力の隠喩なんじゃないかっていうふうに見てる人もいるけど、そこまで言えるかちょっとわからんけどね。うん、私も見てるときそういうことかなって思ったけど、まあ、でもそこまで言ってるかなとか思ったけど、
うん、
後の方になってくると、ヘスの性的搾取が描かれてるので、そこと関連できなかないんだけど、はい、ただ、うん、あのシーンにおいてはおそらくまず花っていうところに意識を持ってった方がいいのかなって思って、うん、なんでかっていうと、その後に花のアップがあるからなんで。
ああ、はい、ありましたね。
序盤で一番おぞましい。
画面がブラックアウトならぬレッドアウトするところですね。
そう、美しい、本来は美しかった、あれはダリアか。
ダリア？うん。
あのような美しい花が、形を変えないのにめちゃくちゃ毒々しくておぞましいっていうものになっていくっていう。う
ん。はい、うん、でまたそこでね、音がガーッとこう聞こえてくるんですよね。
うん。
あれですよね、でもそのライラックの下りのところで、
うん。
ゲマインシャフトっていう単語が出てた気がします。
ああ、ゲマインシャフトね。はいはい。
うん。
フォルクス・ゲマインシャフト、共同体ね。
そうそうそ
う。うん。
うん。その考えに乗っ取ってみたいな。
ああ。
ことを、確かヘスが言ってたと思う。
そうそうそう。これすげえ大事なことで。うん、今まで出てきたこのグロテスクな庭っていうもの、まあ、なぜグロテスクかと言ったら美しいからグロテスクなんだけど、
うん。
あれってさ、映画的に見たら収容所、壁一枚挟んだ向こうは死の世界で、こっちは非常に、まあ、牧歌的な美しい、平和な世界であるっていう対比として使われてる、そのように見えるじゃないですか。
うん。
で、まあ、実際映画的にそのような効果が働いていて、まあ、要はジョークとか皮肉として捉えられるんだけれども、
うん、
これは映画のとしてのレイヤーなんだよ。けど、歴史的な文脈を踏まえたもう一枚のレイヤーで見ると、あれは比喩ではないんだよね。象徴じゃないの、あれ。
うん、
あれはそのものズバリ侵略と殺戮の具現化なんだよ。
うん、
なんでかって言ったら、あの夫婦はね、史実のヘス夫妻というのは、もともと青年運動で出会ってるんですよ、
うん。
アルタマーネ運動っていう農業運動に参加してる時に出会っていて、で、二人とも農業に対して実は深い思い入れがあるんですよ。
なんかちょっと話してるところありましたね。
農業やるのが夢だったってずっと言ってるでしょ。
そう、農業やるのが夢だったっていう話してた、う
ん。だから奥さんにとってあの庭園っていうのはすごく大事なものなんだっていうふうに言ってるんだけど、うん、このね、農業運動何かっつうと、これね、前さ、第三帝国の回で軽く触れてるんだけど、ナチズムにとって農業ってめちゃくちゃ大事なんですよ。
あ、そうだったっけ。
そう。もともとは、まあ、その農家の支持を取り付けるために、まあ、その運動を進めていったっていう側面もあるんだけど、そもそもドイツのナショナリズムとかフェルキッシュ運動の中に農業ロマンティシズムがあるんだよ。
うん。
ドイツ、本当のドイツの真髄はどこにあるかって言ったら農地だと。田舎のね、農場とか畑とか田園とかなんだと。
うん。
都市ではなくてっていう。だから我々はそこに回帰しなければならないと。
うん。
だから彼らにとって一番なんか理想的な共同体っていうのは、純潔を保った民族が、
うん、
ああいう田園地帯で畑を耕して生活をする、
うん。
そういうかつての美しかった頃に回帰すべきなんだっていう、
うんうん、
そういう農業ロマンティシズムとナショナリズムが結びついてるんですよ。
へえ、ああ、そっか。
その農業的ユートピアを作り出そうっていう運動っていうのが、ナチ台頭前からあるんだけど、それをナチはね、うん、取り込むんですよ。
うんうんうん、
で、リヒャルト・バルター・ダレっていう、まあ、人がそれを推進するんだけど、うん、その運動が、血と土って言うんですよ。
うん。
血っていうのはブラッド。
はい。あ、はい。
に、土、ソイルね。
うん。
あの、ドイツ語だと、あの、ブルトゥント・ボーデンっていうやつなんだけど、これはだから、地っていうのは民族の伝統とか継承。
うん。
で、土っていうのは、まあ、大地。まあ、つまり祖国。
うん。
まあ、だから民族的な理想郷を作りましょうよっていう運動なんだよ。それを農業を基盤にやろうっていう運動で、あの、若いね、ヘス夫妻はね、それに参加していたんですよ。
うん。
で、それって何かっていうと、優生思想とかと農業ロマンティシズムが結びついてる。
はいはいはいはい。ああ。
だから。
じゃあ、バキバキ。
バキバキなんですよ、あの人たち。
バキバキのナショナリズムなわけですね、あの描写っていうのは。
そう。
描写っていうか設定っていうのは。
それを農業とか自然賛美からそれを進めようとした考え方なんだよ。うん、
はあ、はあはあ。
で、ちなみにそのアルタマーネ運動っていうのは、ヒムラーとか見ました。
うん。うん、はい。
ヒムラーももともと農業系の人なんで。だから、あの、親衛隊イデオロギーの中にもあるんですよ。その農業ロマンティシズムっていうのが。で、
はいはい、
それと民族浄化が一体化するんですよ。だから、自分たちの理想となるユートピアを開拓するために、そこにいる者たちを消さないといけないでしょ。
はいはい。
だから、人間も大地も浄化せねばならないってことなんですよ。で、そのミニチュアがあの庭なんですよ。
なるほどな。
だから、あの、灰を撒いてんの。映画の中で。
ああ。そっか。
地と土っていうのは、もともとは要は比喩なわけじゃないですか。
うん。
でもそれが、実践の過程で比喩でなくなるんですよ。文字面だけ直接的な表現に変わってしまう。地と土、うん、本当に血が染み込んだ大地を生み出したっていうことだから。
うん。
で、それを灰を撒くんですよ。
うん、うん。うん。
人の灰を。そうやって、あの、育まれてる庭園だっていうことなので、あれは実は映画的なとか創作上の対比、対地されるべき象徴。まあ、だから、例えば、こう、選別されて、選定、あの、余計なものを刈り取られて、選び抜かれた命、みたいなイメージとかね。
うん。
それもある。だけれども、その裏側に、実は直接的な具現であるっていう。
うんうんうん。じゃあ、その二重構造があるんですね、映画的な。多分、多くの人は、この、豊かさの象徴とか、
うん。
アウシュビッツの横に、こういう美しい庭園を築き上げることの対比ぐらいの感じで見てるのかな。
真逆のものが紛れ込んでる、あの、ジョークだっていうふうに。
うん、うん、そうそうそうそう、かな。
その二重構造がしばしば続くような構造にはなってるんだよね。でも、うん、そのまま終わらせてはいけないから、だんだんだんだん、あの夫婦が実は革新的な略奪者であるっていう、あの、相棒、うん、要望があらわになっていくじゃん、特に奥さんの。
うん。
それが後の方で設定されていくのは、その二つのレイヤーを統合させるっていう作業は、後で知ってるんだよね、ちゃんと。
うん、
でも、見ると最初から実はその顔、横顔は見えていたんだよ。見えていたんだけど、照明が当たってないっていうだけの。
うん。
あの、どう受け止められるかを想定した作り方を多分知ってるんだよね。
うん。うん、
で、それは映画としてのノウハウだけではなくて、そのホロコーストの需要とかっていう、歴史観の問題にまで踏み込んで多分映画に取り込もうとしてるっていう感じは結構しましたね。
うん。
うだから、あの庭はやっぱし最初からグロテスクであるっていうこと。
うん。
うん。ただ、やっぱし、そこまで、なんていうかこう、いけない可能性もあるわけじゃないですか。あまりにも上の描き方してるから。だから、あの花、うん、ダリア、あの毒々しい花の恐ろしいものを提示して、とりあえずやばいもんですよ。これは猛毒なんですよっていうシーンを入れてるよね、映像的に。
なあ、入れてますね。うん。
そこはやっぱさすが PV 監督だから、もともとは。
独々しい感じは出てますね。うん。
だから映像的な表現としてそこは入れていて、うん、音の映画なんだけど、意外と実は、決め打ちでは映像使ってるんですよね。
うん。うん、
で、まあ、ただそこがすごい、あの、廃材がうまいなという気はしました。うん。うん、音はもう地獄じゃないですか。聞こえてくる音は。
そうですね。う
ん、ほとんど。
うん。じゃあ、あとは、そうだね、乃木くんから、もらった事前情報で言うと、うん、じゃあ、リンゴの少女行きましょうか。
ああ、そうね。多分、ストーリーライン的にはそこ飛び越しちゃったんだけど、そうそうそう。途中でね、娘さん、ヘスの娘さんがね、なんか、あの、無遊病なのかな、あれ。出歩いちゃうっていう、寝てる時に。
うん。
なので、こう、寝かしつけるために。
寝れなくてなんかあれな、言ってんのかな。
あれは、なんか、まあ、ちょっと夢うつつっていうか、どっちかわからんような。でも夜中出歩いちゃうから、それをまあ、寝かしつけるためにヘスが、あれはなんだ、ヘンゼルとグレーテルかね、ドアを読み聞かせると、うん、そこからシーンが切り替わって、うん、謎のね、映画中一番問題になるシーンが始まるっていう。
はい。
うん、
何度か、おやっと思うシーンがあるんだけど、あれもかなり、こう、こういうトーンで来るんだっていうのが、
そうそうそう、
なんつうんですかね、あの、カメラがこう、サーモグラフィーじゃないけど、
あ、いや、あれサーモグラフィーだ、あれ。
あ、サーモグラフィーなの、うん、今のサーモグラフィーってあんな綺麗なの、
綺麗
なの。
そうそうそう。まあ、調整はしてるとは思うんだけど、
うん。うん。まあ、暗闇の中、まあ夜なんだけれども、うん、少女がだけこう、白く、真っ白に描かれていて、
うん、
その少女が、リンゴをこう、地面とかに埋めていくっていう作業をするんですよね。
そうですね。うん。
最初は分かんなかった。2回あるんだよ、ね。
う
ん、
そうそうそう。
最初ね、分かんなかったですね。
うん。
で、乃木くんからの情報は、あの少女は実在するっていう、うん、情報しか来なかったんで。
うん。
ああ、この子かと思ったんだけど、
うん、
僕はね、最初は弔いの意味とか、そういうあれなのかなとか思ったんですよ。
はいはいはい。まあそう取れなかったよね、確かに、
うん。で、2回目の時に、スコップとかがあるところに埋めてたんで、
うん。作業場みたいなところでね。
そう、作業してるってことは、ここ実際にこうユダヤ人が来るところかと思って、あ、もっとこう、弔いとかそういうんじゃなくて、こう、実際にリンゴを食料としてこう、配っていたのかなっていうのを思って、あ、この子が本当にいたんだなっていうのを思いましたね。で、この少女も直接こう、ストーリーに関わってくるわけではないんですよね。
関わんないですね。
うん。ただそういう場面が差し込まれるっていうぐらいなんですよ。
あれは驚きましたよね。だって、その今までの映画のトーンをさ、もうぶち破るめちゃめちゃ実験的な映像が始まっちゃって、っていう。
うん、そうそうそう。
なんだろうっていうふうに思って、うん、でも私、これね、この、まあ、この少女は実在してたんだけれども、アレクサンドラ・ビストロン、なんだっけな、コロジエイジチェックっていう、ポーランド人の女の子なんだけど、うん、この人のことって私知らなかったんだけど、映画を見る前に、ジョナサン・グレイザーのアカデミー賞の受賞スピーチは見てたんで、
うん、
その時にこの人の名前は出てきてたの。で、誰だろうと思って、その時調べたんだよ。あ、なるほど、こういう人が出てくるんだって思って。で、その時にこれね、実はジョナサン・グレイザーはね、受賞式のスピーチで結構重要なヒントを言ってて、唐突にアレクサンドラ・ビストロンさんは、この映画の中でもその生き方においても輝いていたと。輝きを放っていましたよ。うん、みたいなことを言ってて、あ、なんかこういう人が出てくるんだと思って見てたんだけど、で、その彼女の抵抗する姿、この栄光を捧げますっていうことを言ってた。うん、とかどういう形で出てくるんだろうって思って見てたら、あ、これかと思って、リンゴの少女が、
うん、
で輝きを放ってるっていうのは比喩じゃなかったんですよね。
はいはいはい、
発光するって意味なんですよ、あれ。
うん、そうそうなんだよ、あ、うん、後で分かったよ。
うん、だからそれが、あ、繋がった時にちょっとギュッとなっちゃったよね、私。あーってなっちゃった、
うん、でも僕はね、思ったのは、あの電気を消していく場面が多いんですよ、
うん、
この映画の中で、何の意味があるのかなと思ってて、
うん、
とにかく電気消していって、部屋の電気片っ端から消していく場面が多くて、
うん、
消していくってことは、光る部分があるのかなっていうことで、あそこと、
うん、
あと一番最後のところを、こういう意味なのかなって思った、う
ん。それは、マジで重要なキーワードだと思いますよ。なんていうかっていうと、この映画、さっきの撮影技法の点で触れるところなんだけど、まあ、演者たちが意識をしないようにカメラも極力こう、なんつうの、隠して、で、遠隔で撮っていたって、
うん、
だから照明もなかったんだよね、
うん。
全部が上がらんけど、少なくとも室内可能な限り自然光で撮影してて、あれ。要は人工の照明焚いてないんだよ。まあ、もちろんそれはリアリティにつなげるためっていうこともあるんだろうけど、ここが、この少女のシーン、サーマルの映像でつながってくるのは、要は、この映画は照明を焚かないっていうのが一つのテーマなんだとするならば、このアウシュビッツっていうのは光なんかないんですよ。
うん。
光源なんかないわけ。で、映画において何かを輝かせるとか、あるいは、まあ、ヒューマニズムとか、前世みたいなもの、その人の生命の輝きみたいなものを映したいとき、映画は何をするかって言ったら、照明当てるんですよ。
うん、うん。
それは太陽の光かもしれないんだけど、それも照明なんですよ、やっぱし。
うん。
いわゆる、作為的に光をその人対象に当てて輝かせる、浮き立たせることによって、その人のヒューマニズムとか、魂を描き出すんだけど、この世界において光源なんかないんだっていうのがテーマなんで。
うん。
うん、だから映画っていうのは常に何かが輝く瞬間っていうのは反射なんだよ。
うん。
けど、この映画には反射させるべき光源が存在しない。じゃあ、 この世界において人が、人たる輝きを放つにはどうしたらいいかって言ったら、自ら発光するしかないんだっていう、思いがあのシーンに込められていて、だからそれは輝きと言ったけれども、サーマルであるから、熱源と言ってもいいよね。
うん、そうですね。熱源だね。
うん、そう、すべてが死に絶えた暗黒の中で、人間が人間であるためには、自ら熱を発さねばならない。自ら、輝かなばならないんだっていう姿勢をあのシーンで描いたんですよね。で、彼女は自ら発光し、うん、自ら魂の輝きを放出したんだっていうシーンなんだよ。
うん、でもね、サーモグラフィー、あれが本当にサーモグラフィー、かどうかっていうのは疑いがあったんだけど、うん、まあ熱源でそういうサーモグラフィー的な映像を意識したんだろうなっていうのが分かったから、きっとなんか意味があるんだろうなっていうのが思ったね。でも分かるようになってますね、
うん。そう、真っ暗な中で彼女だけが、彼女とリンゴが白いっていうのがまあ伝われば、うん、ただ、なんていうかな、でもそこがこの映画の面白いところでもあったんだけど、あまりにも感動的な演技してもいけないんじゃないですか。
うんうんうん、
この映画って あらゆるカタルシスとか、まあ、こう言ってはなんだけど、表面的なヒューマニズムは全部排してるわけで。
うん。映画的な語りですね。
そうそうそう。それを排した非常にドライでクールな世界であることはやめてはいけなくて。だその目線、そのクールな目線のまま、しかし彼女は輝きを放っている、熱を放っているんだっていうことを描く。という上で、あのサーマルっていうのは、その効果を生み出してて、なんて言うかって言ったら、うん、サーマルって熱を表していながら絵的には冷たいんですよ。
ああ、はいはい、うん。なるほど。
だからロランバルト的な言い回しになるけれど、加熱されていても冷たいっていう、
うん
うん、ものの感じがすごく出てて、だから最初見てるときは戸惑うんだよね、うん、で、そうやって結びついた後、でも絵的にはあったかい映像じゃないよねっていう、
うん、
どっちかというと気持ち悪い絵だよねっていう、
そうね、ぐちゃぐちゃっていう感じなんだよね、
そうそうそう、だからね、そのなんかカタルシスとか感動とか、まあ非常にわかりやすい感動に結びつかせないで、しかし彼女の輝きを描くにはどうしたらいいかってなった時にあれになるっていうのはね、すごく実は映画のトーンを打ち破るシーンではあったんだけれども、モラル、あの映画のモラルとかマナーの上では延長線上にある描き方をしてて、そのクールさ、その自制心っていうところがすごいなって本当に思いました。で、それがその日常パートの人工的な照明を使わないっていう、ある種の技法とちゃんとテーマが結びついてるっていうところに、やっぱ映画的な快楽がすごいあって。ただこれ歴史的な文脈でね、うんぬんいろいろ語ることもできるし、現に私も語っちゃってるんだけど、まあ、映画の手法として非常に、グッとくるものがありました、やっぱ。実験を重ねてて、で、その実験がちゃんとテーマに直結し、しかも歴史的な文脈とも接続されているっていう気持ちよさっていうのは、これ気持ちよさって言うと語弊があるんだけど、私結構感じてしまったんですよ。あ、映画見とるってなったの。逆に、
うん。
そうそう。だから彼女のパートは非常に重要な、これはシーンですよね。
うん。
でも、物語的にはいらないんですよ、やっぱし。
うん。あのさ、
うん、
あの、リンゴの奪い合いですみたいな姿勢で虐殺されてたパートあったじゃん。
うん。
あのリンゴなのかなと思ったの、これ。
いや、多分そうだと思います。てか、そのように撮らせるようにしてます。うん、
だよね、
うん。だから、我々からカタルシスをちゃんと、没収していくんです。
ね。
うん、
そうなんだよね。うん、だから、ああ、これでもかって思った。
そうそうそう。
だからそれで、弔いじゃないんだなっていうのが、そこでも分かったんだよね。ああ、与えてたんだなっていうの
は。そうそう。要は、弔いだと美しいまま終わっちゃうんだけど、あれは、生きるための、職になり得たから争いが起きてしまって残酷な運命をたどらざるを得なかった、うん、結末を見なきゃいけなかったっていう皮肉だもんね。
そうなんだよね。
で我々から感動も募集されるっていう。
そうそうそうそう。で子供が小さい声で二度とやるなよって言うけど、
うん、
二度目はねえんだよなと思って恐ろしい場面なんですよ、うん、あれも。子供がだから壁の中からの声に反応するのはあそこぐらい
の、ね、そうそうそう
ね。
子供をブリッジにしてるところがまたむごいところよね。
うん。
だってあれ、入りはさ、女の子、娘が寝つけないから読み聞かせてあげた童話から入って、うん、で、回収は、うん、まあ別の男の子たちの話、
うん、
が子供から子供へ子供へとなっていくっていう、非常に残酷なシーンだったっていう。
そうそう。
だなんなら私、リンゴのシーンと、あとその、うん、あとお母さんが、洗濯物たたむときにすごい、風が鳴って、吹いてるっていうシーンで、はいはい、私、落雷してますから。
ああ、うん、そうですか。
でもその後に、リンゴの奪い合いっていうくだりで、ちゃんと没収されてしまったって。やっぱそりゃそうだよな、つって。わかってましたよ、つって。許してくんねえんでしょっていう感じで見てたよね。うん、
そうだ、僕はリンゴのせいの公益巨大事件で、ああ、これは救いようがないなって思ったね。やっぱね、うん、
ちなみにあの少女はほら自転車で通ってるじゃないですか、うん、現場まで。あの自転車は本人のものだそうですよ。う
ん、あ、そうなんだ。
そうそうそう。割と近年まで生きてて、うん、
ああ。
で、監督もなんか多分、生前にコンタクト取ってたのかな。
は、う、い、ん。
そうそうそう。とんでもねえなと。12歳でさ、抵抗運動に参加したっていう少女で。
ああ
史実だと。
いや
いや、だからマジで、結局、その人個人が持ってる資質においてしか輝けないのかっていう。
うん。
うん、そういう話は散々ね、我々もしてきましたが。それに連なる一人の少女がちゃんとこの映画でも描かれていて、
うん、
でもさっきも言った通り物語上実は必要ないんですよね。
うん。
うん。けどやっぱし入れたいだよね。
うん。
うん。だからこの映画すごくクールでドライで、でさっき言ったように我々からカタルシスも没収していくぐらい冷たい作り手なんだが、けどそういう映画を撮っていてなおこの彼女の物語は入れたかったっていう思いだけでも十分ですよね。
うんうん、
これぐらい入れさせろっていうことでしょうから、多分、
うん。
うん。トーンとしてはね、ちょっとブレると思うんだよ、むしろ。映画としては、
ね。まあ、うん、うん。驚きましたね。
そう。こことラストのね、博物館のシーン。はい、これ映画的に、実は結構打足な、うん、だと思うんです。出来としては。
うん、そこどうなのかなって聞きたかったけど、僕なりに思うところもあったんで、ちょっとそれも話したい、
うん。それも後でね、そうそう。なので、うん、まあ、ここにだから、まあ、グレイザーたちの、思いがあるので、それはまあ、うん、普通に素直に受け止めて感動しましたよ、やっぱし。うん。
ああ。
そうそうそう。まあ、感動すんなよって募集されましたけど。でも、していいはずなんで、これは、
うん。
うん。まあ、これ重要、最重要シーンなので。だから、これはね、ネタバレではあるかもしれないんだけど、彼女が実在したんだっていうことは知ってみておいた方が多分いいと思うんですよ。
う
ん。うん。
あとは、作曲家ですね。
ああ、そうね。その少女がね、リンゴとかを配ってる時に偶然拾った缶の中に楽譜が入っていてっていう、
うん、
うん、これはね、この曲書いた人は実在して、うん、一応はサバイバーですよ。
あ、そうなんだ。
ヨゼフボルフ、ヨゼフウルフっていう人で、
うん、
うん、この缶を拾ったっていうのはこれは創作なのかな、わからんけど曲は実在しますね。
うん、うん、
あ、でも、その時の確か詩も、我々はまだ、冷え切って冷めていない。太陽の輝きはまだあるみたいな詩だったと思う、
うん。はいはいはい。そうそうそう、そう
だ。そうそう。だから、それってつまり彼女のことじゃないですか、やっぱし。もちろん、直接的に彼女のことを知ってる人が書いたものではないから偶然なんだけど、このような暗黒の世界、このようにもう熱量が全く存在しない場所においても、結局人間の奥底には輝きと熱量はあるはずだ。っていう、その、まあ、希望を込めた、
うん、
詩であるっていうのは、まあ、逆に言うと彼女のことを語るためにこの詩、この歌のエピソードを入れたのかなっていう気はしますね。
なるほどね。
うん。
その、リンゴの女の子以上にそんなにストーリーに関係ないあれだったからね。
そうそうそうそうそう。
うん、
太陽光線みたいなのが詩に出てくるので、うん。
そ、うん、こだけか。
うん。あそこはちょっと、まあ、浮いてるからね、話の中ではね。
うん、まあ、そうだね。
フェスたちには全く何の影響も与えないからね。
そうそうそう。
うん。まあ確かにだからこう、波長っていうか基本ラインには沿ってないんだけどっていう。
うん。
でもまあ必要じゃないっていうところかな。で、それをいかに抑制しつつ描くかっていうところにまあミソがあったっていうことじゃない。
うん。
まあこれ後でまた触れるかもしれないけど、シンドラーのリストやっちゃいけないわけですよ、もう。
ああ、そうですね、うん。それもね、ちょっと対比して聞いてみようかなと思いました。女の子の登録とか。
うん、そう。これは、だから、シンドラのリストに出てくる赤いコートの女の子に対するアンチと言っていいですよ。
はい、うん。
うん。
そうかなと思ったの。
うん。まあ、直接的に意識してるかどうかわからないけど、明らかに構造上そうなっていて、
うん、
スピルバーグがパートカラーで赤い少女を描き出した。で、それによって、要は、犠牲の羊の象徴として皆さんにこの、こう、代表例として見てくださいねっていう注目のさせ方をした。うん、それに対してジョナサン・グレイザーは真っ白。色はない。白黒の中で、うん、まあ、この一つの輝きを見てくれと。一つの魂の輝きを見てくれという。
う
一番この映画の中で人間的な輝きを持っていたのはこの女の子のリンゴのシーンなんだけども、まあ、あの白と黒でしか表現されていない。まあ、ただその後、ピアノであの曲を演奏するシーンでは色を取り戻してる。まあ、ただそれもさっき言った通り、あくまで自然な光だと。
うん。
で、それに比して、この映画で一番カラフルなものは花たちで、それは殺戮の象徴になってる。一番、なんかね、色とりどりの美しいものが一番グロテスクであるっていう風になってる。
うん。
恐ろしいですね。っていう。
うん。
あと私なんかメモしてましたっけ？
いや、それぐらいかな。
それぐらいか。あとはあれか、その、夫婦にとってあの庭とか農業がすげえ大事だよっていう話はね。
そうそう。あとはそう。あれだ、囚人の悲鳴などを隠蔽するためにバイクのエンジンを鳴らしていたと言われているとかあたりか。
ああ、そうね。ずーっとモーター音みたいなのがしててっていう。ただ、全然隠蔽できてないぐらい、銃声も叫び声もしてたっていう。
うん。
うん。まあ、音の話で言うと、これはだからやっぱサウルの系譜ですよね。
うん。
サウルの息子という映画も、あれはだから直接的にそのガス室的な場所が描かれるシーンでは音だけなんだよね。鉄皮扉を閉めた時にものすごい恐ろしい絶叫を聞かせて、で、その後はもう、要はすごい被写界深度の浅い、全部がぼやけた世界で何も見えないっていう、終始そのまま描かれてた。要はあれも、直接的には語ってはいけない、うん、描いてはいけないんだという気象でできていてっていう、
うん。
うん。だから見せないっていう描き方の延長にあるのが今回の作品なんだけれども、これはサウルが、特筆してそういうものだっていうわけではなく、これね、リヒッターの回でも話したじゃないですか。
うん。はいはいはい。
表現が、ホロコーストを取り扱うときの、いわゆる表彰不可能性。
非表示ってやつですね。
そうそう。うん、語りうるのかっていう論争を、に、まあ、立脚していて。で、サウルはああいう方法を取った。
うん。
で、今回のグレイザーも当然、その辺の映画史、議論も当然把握した上で作ってるから。なので、まあ、一応同じ手法だよね。音だけ聞かせて見せないんだっていう。うん、
はい、
手法なんだけれども、じゃあこれサウルと同じようなものかっていうと、実はドキュメンタリー側なんだなっていう。
うん。
これもね、リヒター界でも触れたけど、クロード・ランズマンのショア。
うん、はいはい。
要は、この議論を一番過熱させた映画監督で、要は描くなと。
うん。
うん。劇映画とかで、そのホロコーストの直接的なシーンを語った、描いた時点で、それはもう矮小化である。
うん。
うん、だから、描いてはいけないんだっていう、ある種のなんか、ドグマみたいなものを、まあ、本人は実はそこまで、本人も実は映像的な嘘つくってことはやめてないので、
うん。
ある種、拡大解釈と言えるかもしれないんだけど、ドグマができたんだよね。ホロコーストは描いてはいけない。
うん。
ビジュアルとしてはっていう。その上でサウルみたいなやり方があり、で、その延長線上にあるんだけど、もう一方でドキュメンタリー映画で、クロード・ランズマンはショアで、一切、その映像、直接的なシーンは描かずに、証言者たちの語りだけで、9時間というとてつもない映画を撮った
、うん。
で、そっちのラインがあって、まあ、劇映画と、ドキュメンタリーの。でね、今回の作品はね、うん、その手法的にはね、サウルの系譜にあると見せかけて、実はその、ランズマンの、とかのドキュメンタリーの系譜に引き返してる感じがあって。
うん、
ロズニツァ。っていう、セルゲイ・ロズニツァっていう監督がいまして、これあれです。バビアールって映画を撮った人です。
ああ、はいはいはい。
私がバビアールの話をしたきっかけになった監督で、この人はね、やっぱしね、ホロコーストの収容所をテーマにした映画も撮ってて、
うん、
アウステルリッツっていうドキュメンタリー映画を撮ってんの。
うん、
これはね、収容所のを訪れる観光客をひたすら撮り続けるだけっていう映画。
お
ゲートに就航して、ツアーの順路あんじゃんコース。それで見学してって、うん、終わるまでだけを全くナレーションとかなく、
うん、
物語も当然ない。ただその観客たちがどうやって動いてるかだけを撮ったっていう映画なんですよ、これ。
うん、
で、そこに映し出されてるのは、いろいろな収容所の見学している観光客たちが見ている目線なんだよね。この人たちは何らかの関心があって来てはいるんだけど、観光客なんですよ、普通の。
うん、
なんかぼーっと見てたり、ガイドが一生懸命説明してんのを上の空で聞きながら、とにかくずーっと携帯で写真撮ってる。
はいはいはい。
で、中にはなんかこう、休憩時間になんか食べながらグデーっとしてる人とか、周りにハエかなんかが飛んできたんで、うん、うわ、気持ち悪いっつって、一生懸命、
うん、
手で払ってるっていうシーンを延々撮ってたりとかするっていう。
ちょっと路悪的なところありますけどね、それね。
でもそういうことなの。要は、ホロコーストっていうものを、皆さんどういう目線で見てますっていう。
うん。
これだから、リヒター界でも触れた、摂氏。要は、盗み見とか覗き見とかの、怖いもの見たさっていう、要はダークツリズムですよ。見られる、見ることの搾取を受けているものになってるんだ。っていうことを炙り出してるドキュメンタリーで、うん、で、今回の関心領域はそこにも接合しているような気がしてて、
うん、
ラスト近くにね、あの収容所のさ、はい、アウシュビッツの博物館のシーンが出るでしょ。
はい、突然ね。
あそこ見たとき、あ、これアウステルリッツだと思って。
おう、
一応映画的にはさ、なんか歴史的な評価とか、
うん、
あの、歴史化された瞬間をヘスに突きつけるシーンじゃん、あそこって。
うん、まあ、こちら側が突きつけられたような気もします
けどね。そう、そうなんです。あれ、我々が突きつけられてて、その次のレイヤーでね。
うん。
まあ、ストレートな解釈だったら、お前たちは俺とどう違うわけっていう感じだろうし、あるいは別のレイヤーだったら、関心があって見てるかもしれないけど、お前たちってどういう意識で見てんのって、
うん。
あれ問われてるんですよ、ヘスに。
そうだよね。うん。うん、でヘスがこっち向くんですよ。
そう。深淵が見てんだよね、あれ。
そう。
うん。
そうなんです。その時に恐ろしさを感じて、ああ、やっぱりこう、こっち側に突きつけてるんだなっていうのが思うし、
うん、
あと博物館のシーンも、
うん、
あれ、光が、画面の真ん中に白い光がポンって出てきて、
うん、
なんだと思って結構長いんですよ、それが。
あ
と思うと、はい、扉がバーンと開いて光が差して、
うん、
別に光が当たってくる場面があって、最初は、あ、光を当てる、こう照らし続けるってことなのかなと思ったけど、
うん、
そこで仕事してる人たちが、
そう、掃除してる人たちっていう。
掃除し始めるんですよ。
うん。
要はまあ、そこでね、あの、いろいろ残留品、遺留品とかが映し出されて、わーっと思う一方、
うん、
やっぱり展示されてるのを見ているのと、
うん、
施設化されている状態なのを見る、あなたたちは見に来たんだろうっていうことと、
うん、
こうお仕事的に掃除をしてる人たちですよね。
そうそうそうそう。あのね、うん、アウシュビッツとかヘスの歴史的な評価ともう一つのレイヤーで、アウシュビッツが経済化されてる世界なんですよ、あれ。
はあ。
要は展示物で観光客が来るんだよね、あそこに。だから、アウステルリッツを想像したんですよ、私たちは。
うん、ああ、はいはい。
あの掃除をしてる人たちっていうのが、あのヘスの邸宅とかで、働いてる召使いたちと変わらないんですよ、絵的に。
うん。
で、あの映画って始終誰かが掃除をしてるんですよ。
うん。
うん。あの、召使いとか囚人たちがヘスの邸宅を掃除するし、遺灰に付着した子供たちを洗うために一生懸命掃除をするであるとか、
うん、
あの、ブーツについた血を洗う。
うん。
いろいろなものを洗って、あの、ごまかそうとする者たちが描かれていて、その延長線上に、アウシュビッツが博物館として展示されるものになっても、
うんうん、
なお掃除をしてる人たちを映すっていうのは、我々が何かを繰り返してるっていうことを言ってるんだっていう。
ああ、そうそうそう。それは思ったのと、そう、常に見る側の人間だろっていうことを突きつけられてるっていうのと、僕はその鑑賞者としての目線を問われているような、まあ、気がする場面になってましたね。
うん、
最初は実際のこと靴だとかそう思うんだけど、
うん、
あの、やっぱ画面の端っこにずっといるんですよ、掃除してる人たちが。
そうそうそう。
だからそれがね、気になるんですよね。
その違和感。要は、絵的には感動できないんだよ、あの博物館のシーンは。
うん。
うん。
そうそうそう。だよね。まあ、ヘスがこっち見てるっていうのでね、うん、確かこっち見てたよね、なんか。
見てます。あの、我々に通ってるっていう。
そう。あ、この手法をやっぱ使ってるってことはそういうことなんだなって。やっぱドキッとする場面として使うはずなんで。
あれはね、なんか嫌な気持ちになりますよね。
そう、摂氏的な目線をこう問われているような気がして、うん、あ、本当はあれは嫌でしたね。
嫌ですよね。だからそれもね、うん、さっき言った、その、いわゆる表彰不可能性の話でもね、たびたびね、うん、我々も問い沙汰してきたが、あの、見ることの嫌らしさ、見ることの暴力性っていうものがそこで浮き上がっていて、
うん、
見ることはもうまた、ある種の略奪というか、
あ、
なのではないかっていうのがあって、あの、映画も常に最初から覗き見をしているような目線で、うん、で、そして最後に歴史的な評価、審判としてのアウシュビッツの博物館のシーンすら掃除をしている人たちがいる。
うん。
ある意味ではバックヤードを描いてることだから、普段見れない、うん、アウシュビットを見ている、
うん。
我々は関心を持ち、まあ、自分では紳士だと思ってる。誠実だと思っている。でもその眼差しの中でどこか横島さんはないのかいっていう、
うん。
うん。でね、ホロコースト映画って要は産業化してませんかっていう。コンテンツとして使っちゃってますよね。
はいはいはい。うん。
だから、まあ、矛盾した行為なんだよね。その映画にするってことはある程度、うん、工業物ですから、商業について考えなきゃいけない。でもそこのジレンマに惑うわけじゃないですか、作り手は。
うん。
うん、表現していいのだろうか。でもすべきだ。みたいなところで、こう、葛藤している中で、いかに抑制するか、いかにそっち側に振り切らないかっていうことを、モラルを問われるジャンルになってるんだよね。ちょっと異様な分野なんだよね、ホロコースト映画って。
そうだよね。
うん。その進化の一端が今回の作品だから、
うん、
だから当然のことながら、ホロコーストを扱ったとか、ジェノサイドを扱った映画を見る者に対しての目線も当然持ってるんだよね。だからこの映画を見る人たち、えっていう意識がすごい高い映画で。
うんうんうん、
なんか、ああ、どうこの映画を評していいのかわからんわってなっちゃったよね。
そうなんだよね。お前たち見に来てんだろっていうことを問われているわけなんだよね。
そうそうそう。うんうん、でも、お前だって見せてんじゃねえかって思ってんだよね
。まあ、あのラストシーンは、まあ、難しいですけど、良かったですね、ヘスのね、
うん。うん。あの、やっぱし、これもさっき言った、あの、リンゴの少女の下りでも話したけど、映画的にやっぱ打足だと思うんですよ、やっぱ。
うん。
クールなまま締めたかったら、あの博物館のシーンは入れなくていいじゃない。
うん、うん。
でもやっぱし、入れないといけない。うん、それは、やっぱりこれは歴史的な評価。これはあの、だから第一レイヤーだよね。表層、
うん。
歴史的なものとして、はい、あの、ヘスというものを歴史的に評価せねばならないんだ。そして、ヘスはそれを突きつけられるべきだっていう、第一面の問いがまずあって。で、その一個下に、うん、それを見ているあなたたちっていうメッセージもある。うん、両方やる、うんうん。これがやっぱさっきも言った通り、二つのレイヤーが並走している状態だったと思うんだよ。
うんうんうん、
でも問題意識は、あの、昔から共通しているものだと思う、
うんうん。
描けるんだろうかっていうことと。これを見るってことはどういうことなんだっていう。
うん。うん、まあ、そのあたりね、リヒターの回で、野木くんとね、よく話してたんで、まあ、リヒターの展覧会を見たことがある人は、うん、そこを思ったと思う。だから、リヒターの、その、接し的な目線っていうのも、
うん、
学習しといてよかったかなとか。
あ、すげえ、でも、まあ、もちろんこれ両方ともすごい作品だけど、両方ともね、ちゃんと繋がってる。
うん。
だからね、合作と言っていいんだよ、あれ。壮大な。
はい、
で、よく言えば合作、悪く言えばジャンル映画なんですよ、あれ。
うん、ああ、ジャンル映画か。
そう、ルールが決まっている、描くべきものが決まって、うん、伝統として定められているっていう。で、その中で、その範疇、うん、その枠を超えないように、でも、新しい表現を突き詰めていくみたいな、非常になんか、ストイックというか、辛い分野ではあるんだが、その中で今回の関心領域っていうのは、まあ、一つポンと、拡張させたのかなっていう気はしますよね。うん、
別の映画作品の完全ネタバレにつき一部音声を伏せます
っていうのと、そうですね、まあそのオートっていうところで、
はい、
ヘスが最後あの博物館のシーンで吐きそうになるっていうところでちょっとこれは思ったんですけど、あの、
ああ
想像した人多分多いと思うんですよ。
あの
確信に迫った時にその当事者が吐くっていうシーンがあるんですね、
うん、
でそれまでねその人って全然罪悪感感じてないんですよ。
うん、
あの後悔もしてなくて、で本気で多分そう思ってんだろうなっていう振る舞いなんだけど、うん、
はいはい、
だんだんだんだんね、うん、態度がおかしくなっていって最後吐くんですよ。
へえ。
それを想像した人多分多いと思うんですよ、この作品は。私も見ててなんと思って、で、うん、だってヘスって罪悪感あるかどうか分かんないじゃん最後まで。
なんかでも健康診断みたいなの受けてたから、
うん、
なんていうの、自分ではなんかこう体の不調をきたしてて、
うん、
体にはこう、異常がないから、要はこう、精神的にちょっと来てるんだなっていうのは。
ああ、そう、取れるよね、あれは。
うん、そうそうそう、もう思った。
だから、そっちによるんであれば、まあ、ヘスも何らかの形で、はっきりと意識できないまでも罪悪感を感じていて、それがああいう形になったのであろうという解釈も成り立つし、うん、あるいはもうちょっと形而上的な何か恐ろしさ、うん、別の次元の何かを表現するために入ってるのか、それはちょっとわからないみたいな描き方をしてた じゃないですか。
うん、そうそうそう。だからそこ、俺もちょっと分かんなくて、それだと、これまでの、うん、あの構造を考えると、ちょっと短絡的すぎるなと思ったの。ヘスの吐くっていうのが。
うん。
だから、ここ、ぜひ聞いてみたい、一番のところだよ、俺は。
あの、だからね、ヘス、さっきね、軽くその、アルタマーネン、農業運動とかの話のくだりでも触れたけど、あの夫婦かなり革新的なナチ信奉者で、
うん。
で、あの、ヘスって手記も書いてるけど、まあまあ、なんていうか、ここまで人事のように書けるのかっていうレベルの手記書いてますから。
あ、そう。
なので、こんなヘスでもきっと罪悪感はあったのだというふうには、あえには言えないものがあって。完全に罪悪感がなかったかっていうと、それは一概には言えない。あったかもしれないんだけれど、ただ単純にああいう形では出ないと思う。
そうなんだよね。
うん。もちろんあれは映画的なシーンだし、まあ、史実とはちょっと切り離して見た方がいいとは思うんだけど、うん、まあ、というより、どっちかというと、あれは映画と観客との関係性において取り扱われるべき応答なんだと思うんですよ、あれは。うん。象徴的なね、行為として。
ヘスが、唯一多分これ、アウシュビッツの中だろうなっていう場面、顔しか映ってないんだけど、があったんで、
うん、
そこと関連づけると、うん、こう本人が意識してないところで、なんかこう根本的に受け入れられないものがあったのかなとか思ったりもしたんだけど、多分唯一あの場面だけさ、中だよね。
中かね、そうだね、多分。軍服ちゃんと着てねっていうとこね。
かなー。でもそのさ、ラストのさ、こっち側を見返すところのあたりで入ってたから、うんうん、その目線とかそういうのも関係してんのかなとか。
ああ、それはあるかもしれない。彼が入ってるのは、これ自分の所業に対してというよりかは、それを見てる我々に対して入ってるのかもしれないしね。
そうそうそう、そう思っ、ワンチャンそう思ったかなみたいな。そうかな。でもそれだとちょっと、さすがにそこまでやんねえかなっていうので、
言い切る勇気はないけれど、想像の余地としてはあるんですよ。
ねね、うん。そうそうそう。だから見に来た俺たちかっていうのをちょっと思って。
そうだとすると、あの博物館のバトル意味変わるわけだよ。
そうそうそうそう。だから俺も展示物として見に来たんだろうみたいなさ、感じになるし。
あの靴がうず高く積み上げられてる展示室っていうのさ、うん、ガラスの壁なんだよ。あれ、スクリーンじゃないですか、だって。
そうそうそう。
フレーミングなんだよ。
だから、うん、そう、だからあの、リヒターの時でもそう話したけどね。
ちなみに言うと、アウステルリッツ、さっき触れた、
うん、
あのドキュメンタリーもフレーミングが多いの。窓に映った観光客の姿とか、はいはいはい、なんかで縁取られたパートっていうの結構抜き出してて、
はい、
で、フレーミングって、要はあれ、なんていうのかな、事象の略奪なんだよね。
うん、
勝手に枠を与えて見たいものだけ見るってもんだから、あれ。
うんうんうん、
で、そのフレームの外側は、写真する、ないものだと見なすっていうことは、一つの暴力じゃないかっていうことなので、表現とか映画ってのは暴力なんだっていうのは、そういうところに由来してて、見ないためにお前たちはフレームを用意してないかいっていうのがあって、うんうん、で、それはね、ゾーンオブインタレストっていうタイトルにも繋がってくるし、で、それはあの壁だったりもするっていう点で、映画見てる時点で我々は実はもう壁の外側なのか、みたいな気もしますよね。うん。
そう。だからそこのね、最後のね、俺罪悪感で吐いたんじゃないんだろうなっていうのをずっと思ってた。
うん、
そんな短絡的にじゃねえだろうって思
って。ゼロではないけれど、それだけじゃない音ですよね、あれは。
うん、そうそう
そう。我々がヘスに何かを期待してしまう。
うん、
少しでも変化、
うん、
種、
うんうん、
みたいなものを求めたいのに、うん、それはないんだ。どんどんないんだってことになってきて。
うん。
うん、そういえば、まあ、ヘスの修行の一つで、女の囚人をおそらく性的搾取しているというシーンがあるじゃないですか。
ああ、はい。
まあ、あんまり深く語られなかったですけど、あの辺はどうでしたかね。
その後に、チンコ洗って、あと娘抱っこするじゃないですか。
最悪なシーンですよね、あれね。
あれ、でも、いや、うわ、最悪なシーンだなと思ったんだけど、
うん、
最悪なシーンほど最悪じゃなかったんだよ、俺。
ほう、どういうこと？
要は、
うん、
多分、あのヘスが、
うん、
愛人作って、
うん、
不倫してたな、
うん、
すごい嫌だったと思うんだけど、
はいはいはいはい。
そこまでの、
うん、
嫌悪感が俺になかったの。もちろん嫌悪感あるんだけど、
うん、
それはもう、やっぱヘスが、ただの処理として扱ってたから、
性欲の処理としてっていう。
そうそうそう。
まあ。
だからそこで、なんかこう、そこも行動の一つ一つで、こう、どういう接し方、どういう対処の仕方をしてたのかが、こう、わかる場面かなって思ったね。
まあ、確かにちょっとここは一旦ね、この不快な表現を許してほしいんだが、まあ、マスターベーション的なものだったっていうことでしょ。
あ、そうそうそうそう。うん、
実際はね、あれはまあ性的な搾取であり、被害者はいるのだが、要はヘスの目線から見た時ってことだよね。
うん、うん、そうそうそうそう。
で、ヘスは家庭は守りたいから、子供たちの前でそれ持ち込まないっていう、うん、多分、良き父としてのモラルはある人じゃん、多分。
うん、だからね、ヘス、愛人だったら多分、その後娘は抱っこできない人なんだろうなとか思ったりしたね。ああ、
なるほどね。数に入ってないっていう。
そうそうそうそうそう。
確かにね、その性的な部分に踏み込んでるっていうのは、うん、これ原作にもあるみたいなんだけど、あ、そう、うん、今回原作の話全然しないんだけど、原作とね、今回の映画、プロット違うらしくて。
原作があるんだね、ほらね。
うん、原作もともとあるんだけど、原作がどっちかっていうと創作によってんのよ。で、同じ題材でタイトルも借りてるんだけど、映画の方が史実に寄せてるんだよね。
あ、ああ、なるほど、なるほど。
っていうのもあるので、ちょっと原作の話ができないのはちょっと申し訳ないのだが、うん、その、ホロコーストと性的な問題って結構これ結びつけるのが難しいというか、実はあんまり語ってる人いないんですよ。
うん。
多くは。で、うん、そこはサラリーとやってたなっていうところがあって、
うん。
あれ、モデルいるんだけど、エレオノレ・ホディスっていう人だと思うんだが、まずヘスが事実としてその囚人を囲って妊娠もさせてんですよね、確か。
おお。
で、ヘスって一回それで訴追されかかってたのかな、確か、その親衛隊の中で。っていう、おそらくその人がモデルになってるんだろうと思うんだけど、っていう問題があったのと、うん、あとまあ、夫婦生活を一方で語ってるっていうのがあって、
うん、
で、あの二人おそらくもう性生活が希薄っぽい感じですよね。
うん。
違うベッドでさ、仲良く会話はしてんだけど、あ、なんとなくこの二人ってもうそういう生活はないんだろうなっていうのを感じさせるシーンがあったじゃない。うんうん、
あ、だったあった。
うん。だからやっぱその性的な問題っていうものは突き放せないっていうのがあったから、当然、ヘスとヘイトビヒという二人の男女の性と、あるいは支配者と非支配者の性。
うん。
まあだからまあそれは搾取なんだけど、っていうものもまあ、どこかで匂わせないといけないというか、感じさせなきゃいけないっていう。ことはあったかな、
うん、
それが従前に語り尽くされてるかというと、まあ、やっぱしないなとは思ったけどね。
うん。
うん、そうなんですよ。難しいんですよ。あのホロコーストと性問題って。
まあ、バービーある時にちょっと話したばっ
かりな。そうそうそう。なんか珍しいよねって話したじゃん。うん、そういう証言が出てきたところでっていう、うんうん。でもそういう論考って確かに語られないんですよね。
うん。
うん、そう。そこら辺は確かにもう一つの聖域かもしれないなって思いました。あの分野では。
うん、そうだね、うん。まだ一歩踏み込まれていない部分かもしれないね。
うん。もちろん研究してる人たちはいるんだけど。うん、だから。
まあ、創作っていうところですね。
そうそうそうそう。もちろん、その支配の表現としてはあるんですよ、当然。その、例えば、うん、占領国、非占領国ではもうおびただしい数あるわけじゃないですか。
うん。
そこに、その、いわゆる強烈な人種イデオロギーが介入したときに、そのバランスってどう変わってくるのかって、私自身もよく分かってない。あまりそこら辺勉強してないんですよ。で、この映画でもそこは少しぼやけてたっていうのは確かに感じました。
うんうん
うん、あの地下室でのシーンと。で、それをゴシゴシ洗ってるっていう。
うん、
あれもだからまあ、その、さっき言った、いろいろなものを洗ってごまかすっていう、浄化するっていうものにと繋がってはいるんだと思うんだよ。
あ、
はいは
い、あ、なるほど。確かに洗ってるね。
うん、でその行き着く先は畑に巻かれてる灰なので、
うん、ああ、
いやだイメージが全部最悪な形で連関してるっていう映画なんで、
ね、無駄なシーンがなかったですね、
うん、無駄なく深いっていうね
そうですね、
逃げ場なく深いっていうまあそういう感じでしたかね、まあ、不快な映画を作るっていうのは偉いなと思いましたね
、うん、そうですね、映画的な語る質をつまみ取られる感じですね。
そうですね。だから、まあ、これまでね、リヒター界と、あとはまあ個別で喋ってきたホロコーストとか、あと関連する書籍とか映画の話をしてたのが、伏線になってた感じしますよね。
ああ、そうですね。
自分ら喋ってたこと全部やってんな、この映画の中でっていう
感じ、うん、そうかも、うん。
うん。
ね、ぜひ合わせて聞いていただけるとって言いたいところだけど、
うん、
すげえ長いから。
すげえ長いんですよね。そうなんですよ。うん、なので。だから聞いてくれている、特殊化の人は、 納得されてるんじゃないですか。ああ、そういえばそういう話してたなっていうな。うん、そうね。まあ、だから今回のそう、映画でね、興味を持ったという人だがいるんだれば、とりあえずサウルを見てもらうと、その、見せないっていうことがとりあえず分かりやすい。
うん。
より分かりやすくなるかなって。で、そこから先、さらに気合がある人。頑張れる人は、まあ、ショアと、アウステルリッツとかを見るとかじゃないですかね。うん。でもなんか、今回の映画はすごく、なんかさっき伏線だって言ったけど、全部がまとまってくれたので、ネタが、僕が興味があることが。
うん。
だから、その、歴史的な文脈と映画的なものとか映像表現とか、作劇みたいなものっていうのが、まあ、ともすると分離しやすいじゃないですか。
うん。
こういうジャンルの映画って。例えば、うん、ちょっと前にこれも参考とか副読本としていい映画だけど、ヒトラーのための虐殺会議っていう映画も喋ったじゃないですか。
うん。
万全会議をドキュメンタリックに描いたっていう、まあ、これもある意味では退屈な映画っていうものなんだけど、うん、その時も映画の感想よりちょっと歴史的な文脈にちょっと話が偏りすぎてたなっていう期待がちょっとありまして、
うん、
個人としてはまあそう反省をしてた。もうちょっと映像的な話もしたかったなって思ったんだけど、今回の作品ってそこが結構不可分になってたんだよ。
うんうんうんうん、
だからこう映像として語れるし、映画として語れるし、歴史的な文脈としても語れて、で、それらが全て同軸になっているっていう作品だったので、それを達成してる時点で、この映画って結構得意点だなと思って、この分野に関しては。
うん。
うん、問題意識が共有されてて、みんなね。それをどうやって統合させていくかっていう中で、うん、劇映画っていう路線を取りつつも、いろいろな形で全部を吸収して統合したっていうのが、
うん。
うん、その感じがすごくね、なんか、一つの、まあ、ターニングポイントなのかなって気はしましたね。
そうですね、劇映画でありながらそれを批判するような、
うん
うん、手法を取りつつなので、
うん、
テクニカルですよね。確かに。
で、うん、それを作ったのがもともとは PV を作ってた監督だったっていうところは驚きであると同時に、うん、腑に落ちるところでもあったっていう。
はいはい、
うん、やっぱし短いパッケージの中で意味をある意味解体された映像素材を組んでそこから再構成するっていう、
うん、
意味を作り出さなきゃいけないって なる。だから映像派、うん、特に映像的な資質が強い人たちって意味っていうものをもっと大事にしないといけないわけじゃないですか。
うんうんうん、
物語が描けない分、
うん、
で、まあ、人何本か映画を撮ってて、でそれ私見てないからもうちょっとそこら辺の評価ってできないから、とにかくこの単品で評価するしかないんだけど、物語性っていうものを排して中でその意味を取り扱うってことに関して、やっぱし、まあ、出自っていうものも大きな影響があるのかなとちょっと安直になんだけど思ってしまった、うんうん、
そうだね。劇映画としてっていうのもの楽しさ もちろんあるんだけれども、うん、なんかこうアートコンペとかで見るような映像だなとは思ったね、
うん、ああ、まあちょっと実験映像っていうか、うん、
そうそう、実験的なものなのと、うん、ストーリーラインをこうなぞってるような感じではないっていう感じ、
ね、うん、そうだね。確かに。
うん。
そう、だから今回すごい、まあ、リヒター界踏まえてっていうのがあったんだけど、やっぱし、ダニエルさんに見てもらいたいなっていうのがあったのよ、やっぱ。
ああ。うん。
まあ、イメージのをつないでいくっていう。で、その、まあ、まあ、ある種物語性をいかに排していくかっていう話は、まあ、関係ない分野でも話してきたじゃないですか。
うん。
うん、で、この形ってのはどうなんだろう、どう刺さってくるんだろうと思いましたね。
いや、これは非常に良かったです。
うん、
ああ、でもまあ、ちょっと、まあ、映画の直接的には関係ないけど、
うん、
構図はまあ、定点カメラ風の映像だったっていうのもあるんだけど、やっぱ、
うん、
直線を用いた静的な絵ばっかだったので、
うん、
絵画的にはすごく美しい、
うん、そうね、
構図だったんですよ。なんかフェルメールとかそういうのを想起させるような、
うん、あ、なるほどね、
構図だったので、
うん、
だからなんか絵がすごい美しいんですよ。
美しいですね。さっきさ、つながりが悪、いびつで、
うん、
居心地が悪いって言ったけど、あれつなぎなんだけど、一枚はいいんだよね。
あ、そうそうそう、一枚一枚はすごくいいから、まあ、要はつなげるといびつになっちゃうところなんだよね。
そうそうそう。うん、私特に階段越し、階段なめのね、絵がすごい好きで。
ああ。
廊下の階段が映ってる。
シ
ーンとか結構あって、まあ、そこ子供たちが抜けてったりとか、うん、飯使いたちが通るっていうシーンとかね、
うん、
構図は本当にいいよね。
うん。
うん、
あ、まあ確かあの室内のあれを思うと自然光だっていうのはわかるわ。表情もほぼ暗くて見えないこと結構あったもんね。
でしょ？
ああ。
そうそうそう。
絵画的には非常に美しい。うん。
だから、まあ照明っていうのは演出でここ見てくださいっていう作為なんだけど、うん、あれはだから自然光だからどこ見ていいかわかんないんだよね。
うんうんうん、うん。
だからどこ見ていいかわからないから構図が大事になってくるよねっていう。
うん、そう、構図はね、すごく良かったですね。あ、こんな美しい構図撮れるんだなと思った。
思いましたね。そこはやっぱり、うん、まあ、これもちょっと安直だけど、PV 出身だからかね。
あ、
でもなんか、でもそれ必然だよね。あの映画の主人公はさっき、まあ、ヘスだとか奥さんだなんていう話になったけど、本当の主人公はあの庭と家だからね。
うん。うん、そうですね。庭と家だね。
そう。主役は家であるっていう点では、うん、そこはやっぱ構図とか なるよね、それはもちろん、うん、だってクロースアップがまずほとんど使えないっていう状況下だから、
うん
うん、もう表情で見せられない、
うん、そうなんだよ、
うん、でくしくもさ、私この間あのオッペンハイマー見てきたじゃないですか、
うん、
あれもむっちゃ音響重視の映画なわけ、
うん、
けど決めはやっぱし顔面なんですよ、これ私の感想でも語ったけど、
うんうん、
そう、最後の最後で役者のやっぱ顔面力で頼ったところがあって、そういう意味ではめちゃくちゃ情緒的な映画なんですよ。
うん。
けど、このね、関心領域に関しては、それはもう望めないっていうか、そこを放棄してるから。
うん。
それ以外で語るものは何かって、やっぱしね、階段であったり、部屋の角であったり、ベッドであったりっていうことになってくるんでしょうね。
うん。
うん、だって、下手したらさ、ヘスの顔覚えてる人いないかもよ。映画で。
ああ。
うん、どうしてもあのザンドラ・ヒュラーってあの奥さんの方がちょっと注目されてる。あの人ね、別の映画でも めちゃめちゃ活躍してるから、うん、国際的に。でも一応ね、あのヘスの人はね、ダニエルさんも見てるはずなんですよ、他の作品で。
本当見てるっけ、俺。
見てるよ。あの、あれ、クリスティアン・フリーデルっていう役者さんなんだけど、あれ、バビロン・ベルリンの写真班ですよ。
はあの顔だ。
女装してナイトクラブ行ってる彼ですよ。
ああいつか、
う
ん、
そうそうそう。あんまりね、注目されないけど、あの人、うん、
今すげえ繋がったわ。
うん。
この顔だった、そういえば。
バビロン・ベルリンでは、ね、こう女装をして。で、別の映画ではヒトラーを爆殺するために爆弾作ってますから。
ああ。
ほんとドイツの役者さんって大変だなと思いましたね。
あ、ほんとだね。なんかね、僕、ナチス関係の映画を見た時だけドイツ語にすごく、ドイツ語の響きをすごく気にしちゃうね。
まあ、ちょっと音強いからね、ドイツ語ってね。
うん、そうそうそうそう、うん。普通の映画はそんな気にしないんだけどね。
うん、
なんかこう、ドイツ、ナチス関係のドイツ語をなんか意識して聞いちゃうんだよね、俺。
いや、そういう人多いと思う、多分。
ああ。
制作の母体がハリウッドとかだと英語だったりとかするじゃないですか。
うん。
で、英語だからなえたっていう意見が結構あるの。
あ、
で、私もね、そう思ったりするんだけど、でもこれことさら言われるのって、やっぱナチをテーマにした映画が多い気がして。
はいはい、
他の国の映画であんま言われなくないっていう。
ああ、なるほどね。ああ、ちょっと面白いかもしれない、それ。
うん。
でも、なんか、例えば、うん、ナチスの役者が英語喋ってたら、
うん、
怖さ半減だね。
圧が弱いからっていうのもあるのかもしれないね。うん、確かに私も言語でやってほしいっていうか、その僕、それぞれの国の、ね、うん、言葉でやってほしいってあるけど、ただなんか、やったらこの分野だけ言われるなっていう気は。
うん、
例えば古代中国が舞台で英語喋ってて文句言うのは、それわかるよ。そのレベルだったらさ。うん。ただ目につくのはそういうのが多いかなって気がするな。
なるほどね。
うん。あとそう、ちょっと歴史的な評価っていうか、てかこの映画の評価。っていう話をちょっとしたいなと思ったんだけど、
うん、
そのさっきね、はい、凡庸な悪論っていう話になったじゃないですか、
うん、
でここのとこ私ホロコースト関連の話でその話題を結構出してたと思うんですよ、
うん、
前あの、エルサレム以前のアイヒマンっていう本を紹介した時にアイヒマンのがアイコンになりすぎてしまって、
うん、
アイヒマンを語る上でまあ必ず持ち出されるあの凡庸な悪っていうクリシェね、これにみんなが寄りすぎてしまって、これを乱用しているっていう。で、これを言うことによって言った気になってしまう。片付けてしまうっていう。この映画もそれで回収されてしまうところがあって、そういうの結構見たんですよ。 大手のメディアの論評にもあったので、だからその論法でいくと、ヘスたちは普通の人なんだよね。
ああ、はいはい。
で、
うんうんうん、
今まで話してきたこと、そのアイヒマンとかのことで、いや、あの、凡庸な悪論っていうのは、言い出しっぺのハンナ・アーレントすら意図しない使われ方をしてて、もはや題目だと、いうようなことを多分言ってきた、言ったんだが、この映画でもそういう表を見て、で、監督も、まあ、ヘスの普通の部分を描こうとしたって言ってるけど、まあ、それはつまりだから神話化されてない姿っていうことなので、いわゆる、こう、無思考な凡庸さみたいなものとはちょっと違う。
うん。
あの二人は明らかに革新的な略奪者なんですよ。それはそのように描かれてるので、最初から。っていう話はさっきしたじゃないですか。
うん、はい。
最初から、その、いろいろなところで、彼、彼女らの革新的な言葉の断片っていうのがちゃんとあったわけじゃないですか。カナダであるとか。うん、あるいは、あの、囚人たちはさ、ダイヤモンド隠してたのよって、どこに隠してたのと思う。あ、歯磨き粉の、はいはい、あの、チューブの中よ。って言ってるっていう。う
ん、だから、歯磨き粉全部調べたわみたいなことが言ってたね。
うん。あと、その、歯磨き粉のチューブの話って、これ、そういう史実があったのか、ちょっと私わかんないんだけど、これはね、あれを連想しましたね。あれですよ、リヒターの写真。
ん？
ビルケナウのさ、テーマになった写真あるじゃないですか。
はいはいはい。
アウシュビッツの囚人たちが命をかけて撮った、収容所内の写真を、あれどうやって隠したかっていうと、歯磨き粉のチューブの中に入れたんですよ。
あ、
フィルムを、はいはいはい。それなのかなーって。ちょっとこれ確信持てないんだけど。
いや、でもあるかもね。うん、
まあ、もちろんそのダイヤモンド、まあ、資産をね、そういうところに隠したっていう、そういうなんか、切実さとか必死さを踏みにじる、まあ、略奪者の醜さっていうものを表現するシーンなんだけれども、それと同時にそのフィルムのことを思い浮かべたときに、民族が消えてなくなるかどうかっていうところで、自分たちが存在した証明を必死に残そうとした者たちが頼った道具が歯磨き粉のチューブだっていう意識があるから、
うん、
その中に隠したダイヤモンドをひったくってやったのよって話をしてる人たちが凡庸なわけないだろっていう。
うん、
まあもちろんね、あの、これ、そういう意図があったかどうかはわかんないけどね、うん。
うん。
だからこれ逆に言うと、この人たちは凡庸だからこそ我々は気をつけなければならないよ、じゃなくて、我々はこの人たちと同じぐらい多分染まれるんだよっていう。
うん。
うん、凡庸だからなってしまうよっていうと、なんか事故みたいに聞こえるじゃないですか。でもあの夫婦さんに関してはそうじゃないんですよ。自らの理想のためにあのポジションを選んでるので、あれ革新的な略奪者なんですよ。で、じゃあ我々と違うかって、そうじゃなくて我々もまた革新的な略奪者になれるっていうことなので、ちょっとあの、なんていうのか、角度変えた方がいいっていうこと。
そうですね、まあ、似てるようで全然違うところですね。そうそうそう、難しいですね、ちょっと、うん、違い説明するの。
ただ映画はあの、そこをさっき言った二つのレイヤーによって両方が回収されるにはできてて、で、最後そこを統合してったじゃん。
うんうんうん。
まあ、それは繰り返しになるけど。まあ、なんでかって言ったら、まあ、あの、彼らは確かに普通の生活をしている普通の人々なんだけれども、一方で奥さんは召使いに対して、あんただっていつでも灰にできるのよ。っていうことを言ってんだよね。
そう、そうなんだよね。うん、そうそうそう。そこで、ああ、ちょっと崩したなとは思った。
そう、ああ、全部わかってますよねってなるから。
うん。
あとさらにはね、彼女はあの、レーベンスラームっていう言葉さえ使ってましたし、うん。だからまあ明確な共犯者として、最初から語っているってことはこれ変わらないのでっていう点で、だからある種のドグマっていうか、協調主義的に映画も評価してしまうっていうのは良くないなと思う。
うん。
気はしますけど、まあそれちょっと映画のね、軸とはずれるし、
うん、
まあそもそもその凡庸なくって言葉もまあ元々の定義自体が曖昧だから、まあ今やまあ使い方は人によって違うみたいな感じになっちゃってるんだろうから、まあこう突き詰める意味があるのかっていうと微妙なんですけどね。
うん。
まあその歴史的文脈とその評価っていう話だったけれども、あとはその今この同時代の評価っていう点では非常にね、こう微妙な時期に作られましたよね、ほんと。ね、そのイスラエルのガザ攻撃に対する、
うん、
まあ、反応として、このホロコーストを語るってことも低調になってきてるじゃないですか今、
うん
うん、まあ、要はそれを悪用してきた人たちがいるから、うん、ホロコースト言説を、俺たちは被害者だからね、正当化されるでしょっていう使い方をしてきたっていう批判が来たので、今回の映画はそれにすごいさらされるところだったんだけど、まあ、グレイザー監督がアカデミー賞のスピーチでそこに触れたっていうところが、まあ、英断だった。ホロコーストハイジャックして利用してる奴らがいるって言ったんですよ。
うん、おー。
まあ、それはつまり、あの、イスラエル、いや、イスラエル支持者のことを言ってたんだけど、それってあの教会にいっぱいいるわけですよ。
うん。
あの映画界、ハリウッドには。なので、ああ、勇気あんなと思ったけど、でも、勇気はあるけれども、逆に言うと、これを言わなければ見てもらえないとも思っただろうなっていう、正直。
うん。
で、それってやっぱりさっき言ったようなことも返ってくるなっていう、その、消費する、ホロコーストを表現物として消費してしまう者たちへの目線って、うん、そこに繋がってくるじゃん。
まあ、そうですよ。
だから、この作品がアカデミー外国映画賞を取ってるっていうこと自体は壮大な皮肉なんだっていうことだよね。
そうか。
うん。
なるほどね。
こういう映画を評価して利用したい人がいるわけですよ。けど、この映画はそういう者たちに対してもついてるわけだよね。
うん。うん、それはもうぐるぐる回っちゃうだけだね。
だからまあ、こういう映画が評価、賞をもらうのはいいことだとは思うんだけど、そこにはちょっと何とも感化しがたい反転があるんだなっていう。
うん。
そういう状況で見たときに、
うん、
やっぱし我々をも批判してるっていう映画こそが作られるべきなんですよ、この分野では。
うん。
じゃないと延命ができない、もう。
ん？
この分野は延命ができない、じゃないと。
うん。
だってさ、確かに作られすぎなんだよ、このジャンル。
うん、
うん。で、私も特にそうなんだけど、私もさ、あの、まあ、個人的な関心からこれまでそういう話をしてきたけど、語られすぎではあんねん、うん、確かに。ホロコーストって。
はい。
例えばね、あの、ホロコーストっていう言葉はすげえよく知られてるけど、ナクバって言葉はあんまり知られてなかったりとかするわけじゃないですか。その、うん、アラブ側、パレスチナ側のさ、悲劇が始まる日々、うん、その時代の始まりを示すナクバは、多くの人は語らない。我々は圧倒的にホロコーストとか昭和って言葉だけを知っている。って思ってね、アウシュビッツには実はいろいろな人たちがいたんだよね。ユダヤ人以外もいたわけだ。
お
う。うん。まあ、ドイツ人のね、犯罪者もいたし、うん、捕虜もいたし、ポーランド人もいたし、あとはシンティ・ローマ、そして同性愛者もいた。エホバの証人もいたし。
うんうんうん。
でもなんか、ユダヤ人だけがいたみたいな雰囲気になってて、だからこの映画で、例えば、あの、召使いもみんなユダヤ人に見えてしまうんだよ。
見えちゃう、見えちゃう、見えそうだと思ってた。
あと、あの、ヘスの相手をしてた女性ね。あの人も、あれ確かユダヤ人ではないはずなんですよね、確か。
あ、そう。
うん。けど、あれユダヤ人だと思うよね。
思う。
うん。まあもちろんね、あの、モデルの通りの設定だとすればの話だけど、まあいずれにせよ、あの映画の世界の中でもユダヤ人以外の人がいっぱいいたはずなんですよね。
うん。
うん。だからそこのなんか歪さっていうのも結構出てくるなと思って。
うん。
うん、まあもちろんこの映画に関しては、まあその被害者よりも加害者、を観察する映画だから、まあ、そういう歪さっていうのはあくまで我々受け手の側の問題なんだけど。
うん。
そうなんですよね。これは私もそう思いますね。あの、自分もそうだなと思って。ユダヤ人がって話をしてるんだよ。で、毎回するたびに、で、その中には、あの、シンティ・ロマや同性愛者があって、エトセトラ的に付け加えちゃってる。
うん。
うん。っていうのがあってね。
確かにあったね、そういうとこね。
うん。うん、そうなんですよ。まあでも、とにかく、ちょっと岐路に立たされてるかもね、この分野もね、ちょっと。
そうですね、うん。うん。その話を聞くと。
そういう中で、今回めちゃくちゃ日本で話題になってるってのは本当意外でした。
ああ、話題になってるんだ。
なってるんです
よ。そこまで見てない俺。
うん。うん、もうだから、前回さ、あ、こういう映画やるから見る、あ、見たいんだって言ってた時は、まあもうこういう時世だから、あんまり日本では話題にならないんだろうな。思ってたの、
うん、
でもまあそれでも見たら喋ろうかなとか思ってたんだけど、ところがどっかみんな、うん、みんな喋ってるよ本当に。
ああそう、
もうめちゃくちゃもう考察されまくりですよ本当
ああそうなの、うん、なんだ他そんなねえだろうなぐらいの気持ちでいたよ俺。
いやいやめっちゃあるよ。
やばいやばい、早く配信しよう。
でももう遅いぐらいですけど、まあまあまあ、
あ、そっか、
うん、いやでもいいじゃないですか、我々は我々のこうアプローチがありますから。
うん、まあね、我々遅いのでね、うん、いつも。
でもまあ、確かにあれも考察しがいがあるんだろうな、多分。
考察税からすると。
あの、A24、あの、制作会社がそっち系のホラー作ってる会社なんで。ヘレディタリーとかさ、ミッドサマーとかさ。
おー、はいはいはい、ヘレディタリーか。
うん、ああいうのだから。でもね、A24 はね、過去作で言うとね、手紙は覚えてる。
知らない。
これも作ってるわけじゃなくて、配給だから中身あんま関係ないんだけど、これもね、ホロコースト映画なんだけど、これは面白い。
その
面白いってどういう意味かって言うと、映画として。
ああ、あ、映画として面白いのね。
さっき我々が喋ってきたことと真逆の世界観ですよ。
はいはい。でも、おいおいおいだよ。
面白いのは事実なので、まあ、面白いですよと言わざるを得ない。
うん。
これは、アウシュビッツの記憶をめぐる物語。
うん。
うん。まあ、これもある種の、関係というか近い部分はあるっちゃっていう。ただ、こっちは全然、エンタメ系です。
うん。なるほど。
ただ映画としては面白いので、これはね、おすすめですね。うん。アウステルリッツより面白いです、映画としては。
はいはい。うん、面白そうですね、それよりはね。
そうそうそう。ですね。ただ、面白すぎるっていう問題がある。
うん。
あ、面白すぎるっていうのは、もうこんな大傑作っていうことじゃなく、映画としての面白さが先行しすぎているっていう。
うんうんうん。
で、そういう映画何作かあるんですよ、このジャンルで。
うん。
うん。その路線で言うと、私多分、ダニエルさんに個人的にお勧めしたペルシャンレッスン。
はい。
あれもね、うん、ホロコースト映画なんだけど、あれも映画として面白いっていう。
ああ
、うん。面白すぎてしまう問題はあるが、おすすめっていう、うん、複雑な。
うん、まあ、そうですね。複雑ですよね。まあ、映画的に。
ただ、まあ、映画としての満足感は多分得られるんではないかなと思いますし、
うん、
あと、ペルシャンレッスンはでもやっぱ誠実なテーマもあるので、両方あるので、ただそれはもうちょっとエンターテイメントに寄ってるっていう、そっちを選んだっていう作品なので、
うん、
うん、ですけど、うん、まあ両方は見ていいんじゃないかって思いますよ。ストイックになっちゃいけないしですからね、映画で、うん、
まあ今回の映画が、ね、そういう感じだったんで、
そうそう、まあ作り手がそれを選ぶかどうかだから、
うん、ストーリーラインのと映画の語る質があるのがダメって言ってるわけじゃないですからね、
そうそうそう、全然それは一つのマナー、なんか、流派だね、
うん。そうですね。
ジャンル映画の流派だから。
うん、流派、手法。
そうですね。で、一番じゃあもう、映画的に出家したいっていう人は、クロード・ランズマのショアを見たらいいじゃないですか。うん、9時間、ちょっと。うん。私人生で2回ぐらいしか見てないです。
2回見れば十分だよ。
でももう1回見ないと多分なんか、徳が積めないんだろうなと思ってますんで、どこかで見ますと。
徳を積んでるの
初は2回まだまだだねってね、一挙さんに言われるだろうっていう
。ああ、そっか。
うん。でも今ね、初はって配信されてないんですよ。
お
で、DVD が鬼みたいな値段になってて、ちょっと手が出ないんですよね。
でも買ったら一気に得を積めるでしょ、それ。
積めるんだけど、金額がもう得を積むレベルになってるんですよ。
だから金額で得をまあ積むんだよ。
金額で得積みたくないんだよね。心で積みたいんですよね、私はね。
あ、それは逃げですよ。
金は出したくねえっていう。
それ言い訳です。
いやー、でも、これほどまでに話題に出るんだからさ、っていう、なんかもうちょっとこう、見れる環境にしてほしいなって思うんだよね。あ、今ね、初はデジタルリマスター版ね、6万円。
いやー、無理だな。
ちょっと6万円はマジで得でしょ、これ。得積んじゃうでしょ、これ。
うん。
うん、いやー、まあまあまあ。まあ、ここら辺が関連作品っていうことですね。さっき
はい、
サウルと合わせて。うん。っていうような感じで。いや、まあ、ダニエルさんも面白かったなら良かったですね、でもそれは。
はい。これはね、おすすめです。まあ、この程度の知識の僕でも十分楽しめたんで、いいんじゃないかなと思いますし、うん、やっぱリヒターと繋がるところがあったので、うん、その辺は良かったなと思って。
そこはね、だから、リヒターの回はぜひ聞いてほしいですよね。映画見た人は。
うん。うん、
マジで同じ話してるんで。
うん、そうそうそう。結局同じ話してました、後半は。
うん。まあ、だから共通言語ってことですよね。うん。
うん、まあ同じ目線で、同じ目線に立っているかなとは思いますね、リヒターと。
そうね。
監督のな、
うん。描けるのかどうかっていうのと、フレームっていう問題と、
うん
ね、うん、あとはその横島、見るものの横島さってい
う
ところですかね。うん。
はい、なので、おすすめですね、これは。
おすすめです。はい。これは、皆さん見てください。で、つまんなかったらつまんなかったで、それはいいことだと思います。はい。うん。まあよく、まあ楽しい方がそれはいいですけどね。うん、
いや、そうそう、つまなくても目を開けて、徳を積んでいただきたいと思います。
うん。
ということで、やっぱり、長くなってしまいましたけど。
すいません。
まあ、久しぶりだったんでね。
まあ、それもね、あるしね。
うん、それもあります。なので、まあまあ、
いや、配信ペースは変わんねえな、もう。頑張りますとか言わない方がいいわ。
いや、まあ。
できる範囲でやっていきます。
それしかないですよ。
はい、うん。まあね、何回もまだこの先あるんで。
そうですね。そうそう、今ね、まさに始まったばかりなんでね、ダニエルさんの。
そうです。
うん、固定もね。うん。
頑張ります。
はい、頑張ってください。
ということで、まあ、ご意見、ご感想など、あれば、まあ、今回関心領域に関してはちょっとね、ぜひ聞いてみたいなってところもあります。
そうね、見た人がいればぜひね。
うん。dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com です。
はい。
こちらまでよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、またお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
つまなくても目を開けて徳を積んでいただきたいと思います。